ダースレーザー DJ 和尚のは
丸爆爆笑トークを DJ 和尚がお届けするヒットプラエイ。
爆笑トークをお届けしますとか言われてお前話せるわけないだろお前。そんなハードルの上げ方、そのハードルの上げ方はさ、ガキレンジャーのヨシ君が自分のラジオのレップの時の告知に使う必殺ワードだから。
もう報復、絶倒、笑いが止まらない。
イエーイ。こんな振りでさ、面白くできるやつとかいないから。ジュニアさんとかさ。ああいう人レベルだから、それでこなせる人は。
この後、うん、松本人志の滑らない話、30回分の笑いがあなたを直撃。
いやいや、もう小籔さんとかそういう人でも無理だから、そういう、その振りは。
30人がかり。
今んとこ、ヨシ君、ガキレンジャーのヨシ君しか世界中で確認されてないから。
その振りを。
大爆笑っていう振りから大爆笑を起こせる人は。
まあまあまあまあ、なんか、いわゆる、ラテランで、
うん、
丸爆って書いてある
丸爆
番組がこれから始まるそして CM でもね15分後には爆笑まであと15分みたいな。
いやもうなんかカウントダウン長すぎだろ15分前は。こんな番組のなんか番宣とか見たことないよ俺。
あと15分で
爆笑まで15分ってもう結構そこつなぎ止めんの難しいと思うよ番組的に。15分
から15分までは爆笑なくていいわけだから逆に、うん、ちょっと気抜いてもいいわけだ、
まあ、ある意味そうだね。そのハードルは逆に下がってるよね。こっから15分間は何も波風立ちませんが、番組は見といてくださいよ、みたいな。
15分後にはもう、すごいの、
うん。いやもうむちゃくちゃ怒りまくるよ、見てる人、そんなの。これかってなっちゃうから。
15分も待ったらちょっと笑わないと、負けみたいになるんじゃない、うん、
いやもうだってさ、
15分も付き合ってこれで笑わな
かったこの後大爆笑って見たらさ、なんかこっちが逆に被害者っていうかさ、見てる方が。
いやいや、そうですよ。
なんか笑えなかった俺って悪いのかな。
そうそう、だから15分も付き合っちゃうと、もうチームだから、これは。
そうね。なんかもう応援して、
みんなで大爆笑を作ろうっていうムードになるじゃん。
いやもうずるすぎだろ、それ。委ねすぎだよ、それは。それダメです
よ。いやもう俺だけの大爆笑じゃないです。みんなの大爆笑だから、これは。って。
これ逃げてる。
みんなで大爆笑だから。ね、はい。カラメのダースの実行、ダースダーです。
はい、ガキレンジャー、DJ 和尚です。
はい。ね。もう、なんかだって、和尚くんが、なんか、ニュース番組とかでさ、DJ について語るときのさ、背景みたいなのをバックにしゃべってるわけだ。
いや、まあ、ダースレーダーが、読書好きって嘘ついてるから、こうやって君も後ろに本の張りぼて置いてるでしょ、それ。
そうそうそう、そう。これ、カノスタの屈辱で使ってたセットをそのままもらって。
いや、もうセットすげえ長持ちしてんの、お前。30年ぐらい前だからね。
田原幸太郎さんが喋ってたの。
いや、俺もさ、今日もちょっと DJ っぽい、いつもと場所違うんだけど、うん、まあ、なんかちょっとなんでこの場所になったかっていうと、まあ、今週ね、ズームミーティングってあったの。
ズームミーティング？
そう、まあ、何のミーティングかっていうと、まあ、今月ちょっとイベント久々にあって、まあ、配信のイベントなんだけど、クラブから。
あ、告知してたやつね。
うん、4月の25日の日曜日にあるんだけど、まあ、それの、まあ、出演者とオーガナイザーさん、まあ、15人ぐらい、まあ、とかで、ズームミーティングやったの、今週。
15人か、結構、
うん、結構。で、俺ね、その、オーガナイザーさんとお店の人ぐらいしか知ってる人いなくて、まあ、何人かいたんで、ほとんど初対面の人ばっかり。うん、まあ、DJ とかラッパーとかダンサーさん、とか、まあ、十何人いてさ、で、まあ、はじめましてから始まるイベントミーティングだから、まあ、やっぱさ、
だいぶ参加してないな、そんなの。
だから俺も今回そんな初めてだからさ。まあ、やっぱさ、その、まあ、多分俺が一番最年長じゃないかなって雰囲気だったんだけど。
まあ、和尚くんはね。
うん。
まあ、おっさんだからな。
おめえもだろ。おめえの方が厳密に言ったらちょっともう年44だろ。43だからね。
それさ、 君嫌がってたじゃん、その
いじり。いや、もうちょっと、今、逆に使ってみたけど。
そのいじりを、されるために、ざけんなとか言って怒った。今にこう、使ってきてるの、全力で。
今は俺、年下だから。まあでも、とはいえ、そのイベントの中でやっぱ最年長っぽい。
うん。だからさ。まあ、40代ってだけでね。
うん。
イベントに40代いるって結構やばいもん。
うん、とはいえさ、なんていうの、俺のこと知らない可能性だって全然あるから。
てか、むしろ知ってると思ってた。
いや、多分知らねえよ。でも、ちょっとは知ってくれてるかなって思ったよ、俺のこと、ヒップホップのさ、イベントだし。
いやいやいや、その、なんていうの、やっぱ、もう少し謙虚に行きようよ。
いや、だから、まあ、謙虚に行ったよ、俺も。俺はもう全然、初めましてっていう体で。
秀明ですっていうとこから始めない
の。いや、なんで俺いきなり地元福島のさ、薄い少年に戻ってんの。福島から来ました。DJ。
DJ やってます。
いや、バカ舐めんな、お前。福島そんなお前舐まってねえから。いや、だから、まあ、そのね、まあ、初めましてから始まるからさ、一発、ここはさ、レコードバックにさ、
マジっすか、
マウントでも
取って
やってやろうかなと思ってた。
それやっちゃったの？いや、もしかして、それやっちゃったの？
いや、ほらさ、わざわざ自分で、もうキャリア、二十数年になりますとか言うのも、なんか野暮だから、これだから、ってことよ。
だってそれバーチャル風景だと思われて
る。いや、うまいよ。ありえるな。
ありえるな。
とか一応ね。
しかもみんな若いラッパーとかは、この人、ムロさんの部屋とかのやつ、バーチャ
ルできる。壁紙、ムロで検索。
壁紙、ムロ。壁紙で。
壁紙、アナログ。ビギンザクレイス。
ビギンザクレイス。
オードフィネスとか。違う、これで、まあ、これでさ、ちょっともう若手にかましてやったわけよ。
本当チャット欄に怖くないこの人ってみんな言ってる。ズームってさ、チャットできるの知ってる？
お城の城の
ズームはチャットできるんで、ズームの中で。でチャットできる上に、
うん、
その全員に対してのチャットもできれば、
うん、
参加してるメンバーの誰かとすることもできるわけよ。
じゃあもうひそひそ話じゃねえかよ、そんなの。
どう、みんな言ってたと思うよ。やっべえ、好きだよ。
お前、どいた DJ、どいたおじさん DJ になってたの、そのズーム会議の中で。
いくつ、この人いくつって。
40、
怖い子だって。やばい、みたいな。
ムロさんの壁紙使って。
ムロさんの壁紙使
って。悲しすぎるわ、お前。
レコード持ってるって、自慢しようとしてんのかな、この人。やばい、みたいな。
いやいや、まあ、それでまあ、ちょっとね、かましてやったわけなんで、ここの場所を使ってさ、まあ、ちょっと今回そのまま使っちゃおうかなと思って。
いやー、ほんとだってさ、それ全部スキャットマンジョンだよ、だって。
お前、スキャットマンジョン、何枚リリースしてんだよ、お前。多分8枚とかぐらいじゃないの、あの人。
いや、だから、それを全部、ずらっとこう。
何枚買いしてんだよ、お前。スキャットマンジョン。
見つけたら買ってんだよ、スキャットマンジョンを。
いや、そんなに見つかんねえから、まず。あいつのシングル自体。
スーパーキレイとか買ってんだろ、それ。
買って、あったけど持ってねえよ、そんなの。スキャットマンジョンばっか、これだけコレクトしてたら、多分ギネスに乗れるよ、それは。
まあ、それはそれで逆になんかちょっと、売りになるかもしれないね。スキャットマンジョンのレコード埋め尽くしてる。
いや、それだったら若手 DJ たち、
おーおーって思うか。
マジ変なやつってなる。
全部スキャットマンジョンっすかみたいな。俺はあれ、アメリカ版
って。これすごいから。
アメリカ版、これ、日本版とか言って。ちょっとジャケットが違うんだよね。
あるけど、レコードでその UK 版と US 版買ったりとか。いや、スキャットマンジョンってそんなこと知るやついねえから。いや、まあ、そして、まあ、なんていうの、まあ、いきなりさ、その、はじめましてでさ、うん、誰が唇を切るんだみたいなとこもあったんだけど。
やっぱみんな、見合ってになってるでしょ。
うん。で、まあ、みんな若手というかさ、まあ、本当に10代とかのね、若い子なんだけど、やっぱさ、ズームとかで初めて会うと、なんかみんな、ちょっと怖そうに見えるんだよ、なんか。
ああ。
喋ったらまあ、普通に礼儀正しい、ね、うん、若者なんだけど、やっぱ最初黙ってるとさ、
怒ってんのかなみたいな。
そのレコードなんすかみたいな感じで、俺に問いかけてきてるような感じに見えてさ、
うん、
いや、やべえな、ちょっとかまし失敗したかなとか、ガンつけられてんのかなとか思ってた。
まあみんなめっちゃ怒ってたけど
ね。いや、だって怒ることはねえだろ、俺のかましに。バカにしてくれよ、せめて。
ほんと勘弁してよ、みたいな。このレコハラ、レコハラ親父。
まあ、確かにレコハラではあるよ、レコードハラスメント。レコードハラ。パワハラにつながるレコハラ。うん、
あ、まあ、だって大翔くん覚えてる？
何？
ちらが20代の時のさ、
うん、
ブエノスのライブでさ、
うんうん、
楽屋で一緒になった DJ。
ああ、あのレコードパワハラジジイ、ね。そう、
レコハラジジイいたでしょ。
覚えてるよ、あれ。
あれ、俺、もう衝撃的だったもん。
お前、あれ、なん、あ、そう、頭悪いよあいつ
だけど、うん、覚えてる。だから前風に行くと、
うん、
前かとかに出る人たちの DJ で、
うん、
で俺らレコードとか知らねえやつめっちゃディスるからねみたいなの。
そうそう、まあ俺らがまだ20歳ぐらいかな、うん、あの頃で多分その謎の北海道から来てたんだよね、
う
ん、多分
そうね、北海道の方だった、う
ん、で俺らよりちょっと多分先輩だったと思うんだよ。
先輩です、先輩です。
いや今思うと先輩かどうかも怪しいよ。なんかただ態度がでかい謎のなんか兄貴って感じだったけど、
う
ん、
兄貴キャラだったよね。でも、うん、もういきなりこう、お前らレコードネタとかわかんのみたいな感じで来たもんね。
そのえなっていうか、まず自己紹介も何もないのに、
うん、
なんかいきなりレコードマウン、楽屋でね、俺とかダースレーダーは、まあ端っこの方でちょっと喋ってたわけよね、
うん。
そしたらなんか謎のその北海道の兄貴ずらした謎のやつが、うん、急にね、俺らにその、ハイハツとか買ってるやつとか俺認めねえから、みたいな。
そうそうそう、急に来たよね、あれね。
なんなの？なんで俺らがハイハツ最高とか言ってたならわかるよ、まだ。
ハイハツ最高もよくわかんないけど。
ハイハツレコード安くて最高とか騒いでたならわかるけど、急にね、なんか、その、まあ俺らに言ってきたっていうか、楽屋全員。
楽屋全体に言い聞かせてたよね。
そう、独り言っていうか、まあなんか。
独り言のでかい版で。
でかい版で。
まあ再発とか、持ってるやつとか、まず認めねえから。
認めねえからな。うん、なんで俺らそれで、まあ、萎縮してたけどさ、あの時は。
で、レコード知らねえのとか、俺らめっちゃディスるからね。とか言って。
ちょ、待って、俺それに近いことやってた、これ、もしかして。
いやいや、だから今気づいて
た。やばい、やばい、やばい、やばい、怖い、怖い、怖い。
あの日の札幌の DJ を、たまにが、わらもって。
俺今頃若手になんかレコードジジイ、
レコードジジイって言われてると思うよ。2年後ぐらいに言われてると思うよ、彼ら。
やばい。
あの時さ、ズームの会議にいたのレコードジジイ覚えてる。
あ、やばいやばいやばい。
覚えてるとか。
やばい。いや、これ怖いな。
再発とか1枚も入ってねえからね、これの中に。
なんで俺はあの時のジジイ。
全部オリジナル。
あの北海道の DJ をこう反面教師にしなかったの、バカだな、俺。やっちゃってんじゃん、俺。
あれ、あの日のさ、ライブとかイベント何も覚えてないのに、
うん、
あの楽屋のあの、札幌の DJ のセリフだけは覚えてるから
ね。覚えてるよね。
どんなライブやったかとか覚えてないもん、その。
なんかもう、うん、とにかく。もうコントみたいなやつがいたっていう。
そうで帰りにやばかったよね、あの部屋っていう話は。
いや、だからもう20年経ってもあの面白を届けてくれたっていうと、あの札幌の DJ マジ感謝だよね。
名前はわかんないけど札幌っていうのは言ってたよね。
うんうん、
で、俺ら札幌から来たけど、
うん、
ね、再発とかマジ認めねえし、
うん、
レコード知らねえやつとか俺らめっちゃディズるからね、とか。
いや、もう、そうでしょ。すごい自分が小物だって言ってるようなもんでじゃん、それって。そんな尺度で物事を測ってんのかって、今考える、今ね、想像するに、その札幌のレコードパワハラ DJ は、うん、俺今ね、なんかね、ちょっと、あの、有機農法のコーヒーショップとかやってるような気がするな。
成功してんじゃねえか。
いや、だから、すっかりレコードからは、絶対ね、あの、足を洗ってると思う。そういう。
音楽業界にいない。
うんうん。で、なんていうの、この旬な業界を飛び回ってそうな気がする、なんか。
でもさ、コーヒー屋さんやって、コーヒー屋さんのマスターでいながら、
うん、
若い女の子の客とかに、
うん、
まあ俺とかも DJ だったからさ、みたいなさ。
まあまあ、それは言うでしょ、それ。
昔悪だった系の感じでさ。
だからコーヒーをこうね、ポトポトやりながら、
最近のやつだ、レコードとか持ってねえからさ。
持ってねえなって、ジョン・コルトレーンがいいんだとかなんか、全然聞いてないレコード出してきてさ。
全然聞いてないレコード。見せる
ための。
うん、
でもちろん、じゃあそういうやつだから、まあ、そういうね、有機農法のコーヒーとかをやってるんだけど、 3ヶ月前まではタピオカをメインとしたものをやってたはずなんですよ。
そういうやつ。それは相当軽いわ。
だからそういう男なんで多分、その、なんていうの、浅いとこを、なんか点々としてって、さもなんか深い顔し、分け知り顔して語るみたいな。
いやー、そうですよね。俺らが DJ やってた時はさ、まあ最近は音楽業界もつまんなくなったよ。俺が DJ やってた頃はさ、本物のレコード。わかる？本物のレコードだけを持ってるやつ。本物のレコードをまず本物の DJ がいたんだよ、みたいな。
じゃあパソコンとかさ、その、いわゆるこういう、コントロールパネルで今 DJ やってる人の CD とかね。ああいうのをまあ間違いなくディスってると思うんだよ、そういう、ね。
やっぱさ、あの時さ、俺が北海道から東京行った時にいたよ。楽屋でわけわかんねえ二人組、三人組のさ。
めっちゃ、俺らのことめちゃくちゃ覚えてる。ちょっと、パワハラ DJ の語り部の中に俺らは組み込
まれて。俺ら組み込まれて。ちょっと。わっけえ奴らが再発のレコードばっか使ってライブとかやってよ。
いや、まあやってたけど、すげえな。逆に俺らまた語り継がれてんだ、その。
20年後も、俺らを差しにして、
俺らは、
猫腹をやるっていう。
ずっとその、なんていうの、歩兵として俺らはこう使われてるんだ。真っ先に殺される。
真っ先にこう、殺されるやつで。ああいう偽物、あいつらとか絶対音楽やってねえよ。
すごいな。何なんだ、お互いが話してるって。
きっと、偽物のタピオカ屋とかやって
るんだ。いや、おめえだからって、それ。いや、待って待って。このなんか架空に架空を上乗りする話や、なんかもうやばくなってきた。なんか
やばいやばい
いや、まあそのさ、さっきのズームの話に戻んだけど、まあイベントのズームでさ、
いいな、難しいレコハラスタートの
ズーム。レコハラスタートしたそのズームイベント、ズーム会議、イベントのズームミーティング。まあ、みんなでさ、もう自己紹介とかして、まあとりあえず今月頑張りましょうって、まあなんとなくイベント、その会議自体は、まあつつがなく終わったの。
続かなく、
うん、で、まあお疲れ。
何分ぐらいやったのそれは。なんかイベントのコンセプトとかそういうのを確認するの。
そうそうそう、まあ20分ぐらいかな。そんなに長くなかったんだけど、うん、まあ顔合わせっていうのがさ、やっぱさ、はい、その日当日会って、うん、多分会ってもそんな話さないでライブとかをやるようになるから、一度顔合わせみたいな感じだったわけ。うん、で、まあ、うん、で、まあ頑張りましょうみたいな感じで、じゃあお疲れ様でしたってなって、まあそこで終わるかなと思ったの。うん、そしたらさ、そのオーガナイザーのね、まあ、うん、僕の知ってる友達が、うんうん、じゃあ今日はお疲れ様でした、じゃあ、この後、うん、もし飲める方は、うん、このままズームでズーム飲みしましょうみたいな。
ズーム飲み来た、
ポロって言ったわけよ。
ズーム飲み来たこれ、うんうん、
そしたらさ、お疲れ様でしたってみんな言ったんだけど、うん、そこからなんていうの、退出できなくなっちゃって、みんな最初に抜けんの誰だみたいな感じで、
お疲れ様でした
って十何人がそのままずっと固まって、
うん、
やっぱさ、俺もうズームとかでは別にさ、そのなんていうの、飲み会の断るとか、まさかそんなところに出てくるとは思わなかったから。
飲み会を断るテクニックが、ズーム上でも、どこされるかっていう。
この、ズームを退出したら、今日はちょっと飲み行けないんですってことになるわけじゃん。
そうね。うん、そうね。
なんかさ、誰かが最初抜けないとさ、やっぱ退出ボタン誰も押せなくてさ。
でさ、問題はさ、これ家にいるわけじゃん。
そうそうそうそう、家だから。
家あるんだ、あるんすよっていうのがさ、
うん。あんまこう通じないじゃん、なんていうの、うん。
まあ、だから、うん、あるとしたら、例えばこういう配信番組がこの後あってとかさ。
そうそうだね。
なんかね、まあ、ミーティングがあってとかっていうのを、
うん、
もうすぐ言わなきゃダメじゃん。だってそれはもうすぐあるわけだから。
うんうん。
でもそれ言わないでちょっと泳がせたらもうアウトだよね。
そうそうね。だからもう、みんなね、なんか退出ボタン押すか押さないか迷っちゃってるから、うん、もう、なんていうの、言い訳が成り立たないわけよ、
ここから。もうその時点でやるしかなくなってるから、ね。やばいね、これ。
なかなかね、あ、こんなところで、ズーム上で、まさかこういう決断を強いられる、最後の最後で、と思わなかったから、ちょっとびっくりしちゃったね。
うん。まあ何、それで結局君は何、酔っ払って絡んでったわけ、湯田絡みしてたわけ、そこに。
いや、さすがに退出したわ、
退出したんだ。そしたらもうみんな悪口始まったよ。
いや、もう怖い怖い怖い怖い。いや、みんないい人だったから大丈夫ですよ。
今のレコハラ親父さー
とか。レコハラ親父なってたっぽいなる、ほんと。これちょっと、急に恥ずくなってきた、ここの背景が。
いや、だってさ、おもちゃハラスメントだったらさ、
うん、
おもちゃいっぱい持ってますっていうのはさ、直接的にはプレッシャーかかんないわけな、若手 DJ とか
で。まあね、うんうん。
もうこれはさ、もう明らかに、あれ、お前曲知ってんのみたいな、こう、そういうのが入ってくるわけ
だ。いや、まあそう、いや、元はって言うとさ、いつもやってる画面だと、後ろにさ、そのおもちゃ、フィギュアとか、エアガンとかいっぱいあってさ、まあさすがになんていうの、初対面であって、しかもこれからクラブのイベントのミーティングって時に、なんか、一個こう、なんていうの、余計なバイアスがかかって、いや、これ趣味でとかなんか、一個入れていく、入れていかないといけないかなと思って、ややこしいなと思って、こっちの方が、
うん、
まあいいかなと思って、このレコードのとこを背景を選択したんだけど、
うん、
いや、まさかパワハラにつながってるとはちょっと思わなかったな。
まあね、だからみんなちょっと、
うん、
あってってね。
やばいやつになってる可能性あるな。
うん、ちょっとね、みんなだから、まあ、スキャットマン・ジョンだとはいえ、一瞬ビビったと思う。
いや、もうスキャットマン・ジョンだったら、俺絶対そのイベントでスキャットマン・ジョンはかけるわけじゃん。
そうそうそう。
もうダメじゃん、そんな DJ。だから、2021年にスキャットマン・ジョンだけで DJ で食ってくやつとかいねえから。
あれ、だから、みんな、30分、この人持ち時間30分全部スキャットマン・ジョン
で食ってくる。いや、もう30分スキャットマン・ジョンだけでやってたら、いや、それはすごいよ。もう、DJ 松永以上のスキルがあると思うよ。俺、それで、いや、プレイできるんだったら。
まあまあ、もう君はだからもうそれは宿命づけられたね、これは。
いや、俺、スキャットマン・ジョンは、レコードで1枚も持ってねえから。
もう、君は30分スキャットマン・ジョン2枚使いで行くしかない。
あれがもう、スクラッチみたいな音なんだからさ。あれがこう、2枚使いとか、ジャグリングしてもさ、すごい複雑なものをさらに複雑にしてってさ、意味わかんなすぎるから。
そう、結構かっこいいよ。テッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレ
ッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピレッピ
いやこれ結構盛り上がるんじゃないの逆に。
いや盛り上がるのはお前ぐらいだよ。ダースレーダー一人がフロアでイエーってなってるかもしれないけど、今の若手の。
見たい見たい。
DJ とか。
スキャットマン・ジョンだけのプレイ見たい。
いや、ポカーンだよ、それ。スキャットマン。まず一曲単体でかけたところでも、何これって多分なっちゃうから、スキャットマン・ジョンは。
そこは腕でしょ、DJ で。
腕じゃなくて、違うよ、お前。
ここはもうだから、おとくんが本物かどうかはそこでさ、
うん、
あ、この人本物だわって言うんだもん。そこで始める。
もう素材がさ、素材がダメだから。スキャットマン・ジョンは、素材がさ、ダメなものはどう料理しようがさ、これはもう付け焼き場になっちゃうから。
いやいやいや、だからもう、だってみんなもうすでにさ、スキャットマン・ジョンがずらっと並ぶレコードなら見てるわけじゃん。
スキャットマン・ジョンって、これぐらいもないよ、多分。レコいやいや、もうやめてくれよ、スキャットマン・ジョン DJ。専属
いやいや、スキャットマン DJ でしょ、だから
もはや。いや、
彼こそ。
今の若手はさ、そんなもの聞かない。今の若手はもう、なめだるまですから、今。
なめだるまはみんな聞いてると思うよ。
いや、
まあ、なんだったらね、
うん、
僕今日ツイッターでね、
うん、
まあまあニュースが出てさ、
うん、
で、とはいえ、ねえ、なめだるまのファンやめますなんていうのはこんなニュースではいないでしょうみたいなね。
おうおうおう。
書いたらさ、
うん。
なめだるまの間が間違っててさ。
あ、
だるま、そのまんまだるまで行っちゃってさ。
あららら。
そしたらさ、
うん。
やっぱ教えてくれる人がさ、
うんうん。
間が違いますよ。
その何お前、名前も分かってねえのに、
ヘラヘラ喋ってんだよ。乗っかんな、お前はと。よく分かんねえ、固めのやつが、
うん、
時事ネタニュースに乗っかってきてなんか言ってけど、
うん、
漢字間違ってっからみたいな。
あった、そういうリプ。
僕やりかしましたから、僕は。
いやさ、まあなんかその、なめだるまさんが、まあ、大麻で逮捕、
うん、
まあ逮捕されて、まだ、まあ今逮捕されて
ん
のかも。
ニュースが出たんだよね。うん。
でさ、まあもちろんさ、俺もツイッターで知ったんだけど、最初。
うん。
やっぱさ、なんていうの、ツイッターのタイムラインに、むちゃくちゃあったのが、その、やっぱ、なめだるまが大麻で 逮捕されたなんて信じられないっていうあのネタね。
ネタね。
いや、これで、いいよ。最初にやった人はこれはもういいセンスしてると思うんだけど、いや、まあこれ説明、まあ軽くすると、まあ、ナメダルマっていうね、ヒップホップ大人気のグループは、割とこう、大麻参加みたいな曲があるんだよね。
うん、まあ、ニュースでさ、大麻を推奨する歌を歌うって書いてあったよ。
推奨するのかな。うん、うん、まあ、難しいな、このニュアンスっていうのは。まあ、なんていうの、まあ、そういうわけよ。なんかこう、難しいけど、言葉が。まあ、大麻。でさ、だそういう、なんていうの、もう、ナメダルマはイコール大麻みたいなイメージの人が結構多い中、逮捕されたから、逆に、なんていうの、その、ね、信じられないっていうボケなわけじゃん。
いや、ボケですだからね。
うん。で、これいいんだよ。最初にやってる人はいいんだけど、これをね、真似するやつがすごいいっぱいいてさ、これちょっとね、俺はね、これ、意外とね、これ大変な事態だと俺は思ってて、やっぱさ、その、なんていうの、こう、まずさ、その音楽、ヒップホップと、まあ、タイマーの関係性、僕は、こういったサブカルまで知ってますぞってニュアンスをちょっと、そこから感じるわけよ、なんていうの。
どういうこと、この、背景
事情。背景、そう、ナメダルマが逮捕したら、逮捕したなんて信じられないっていう、このね、この2番、3番、4番センチの中から、そういうツイートから。しかも、なんていうの、この、ダメだる、そういったタイまで、逮捕されることに対して、僕は冷静ですから、私はこの話題に対して何も騒ぎません、冷静ですから、みたいな、そういうニュアンスもちょっと感じ取れてさ、すごくね、この安全圏なところから、なんか急に悪ぶってるみたいな、なんかこのね、
悪ぶりもさ、
こういうこの感じはすごくね、良くないなと思ってるんだよね、俺は。急になんかクラスのさ静かなやつがなんかいきなりこう生きがってるみたいな雰囲気を感じてさ、
いきなり生きがってる、
うん、お前昨日までなんかすごい優等生だと、何、いや僕大麻と音楽について結構知って冷静に今やってますけどみたいな、なんかねすごいね小賢しさをね感じてしまったんだよね、そういうツイートから
ね。えもう
これあんま良くないね。
星野くんもやっぱあの北海道の DJ みたいになってきたね。
うるせえよ。うるせえよ。いやまあそんな中さ、そのまあ大麻とか、うるせえよ、本当にうるせえの来んなよお前。やめて、もうなんかズーム越しで飛沫が来そうな感じがしちゃうから、
ちょっとピコーンやる前にそれやられちゃうと僕が、
あもう今ちょっとデシベル一回超えちゃったから、
あ
とにピコーン来てもそれよりは上がんなくなっちゃってるから、
もうさあと2分後だったんで。
あんまないよ、ピコーン予告宣言でのピコーンは。ピコーン予告ないから。
ピコーン予告。僕が今ちょっとくしゃみでびっくりしちゃったんで。
いや、これ高澤さん毎週やってっから、これの数段でかい音。
そりゃそうだ。
さ、まあ、その大麻で逮捕される一方さ、その、過去にさ、ユーザロックさんって大麻で逮捕された、ね、されて、また新譜がね、リリースされて、で、今日ミュージックビデオちょっと見たんだけどさ、やっぱさ、その、昔のユーザロックさんっていうのはさ、いわゆる、ブリンブリンなヒップホップムード、いわゆるゴールドチェーンでさ、まあ、シャンパン持って、まあ、景気のいい、イエーイ、オラオラパーティーだぜっていう感じだったじゃん、やっぱ2000年。
オラオラオラだからね。
で、今回このね、解禁された新曲のミュージックビデオ見たらさ、まあなんていうかさ、もうその対局にいるようなミュージックビデオ曲でさ、いや結構びっくりしちゃったね、その、無機質なさ、その、なんていうの、まあアパートのこの階段みたいなところでさ、ほんとシンプルに、歌っててさ、なんかすげえかっこよかったな、あれは。
いやーかっこいいよね、ゆうさんの。新しいよね、アルバム、すげえいいですよ。
結構さ、その、まあ、その過去のさ、その逮捕されてから結構いろいろこう浮き沈みもあったわけじゃん、ゆうざろくさんっていうのは。
で、11年ぶりかな、
まあ、
アルバム。
ね。で、まあ、一時は引退宣言して完全にやめるかってなってたけどさ、まあ、歌詞をいろいろ聞いてたらさ、その、自分の絶望を切り刻んで、それをまあ解き放つみたいなこととか、なんか歌詞の中にあったりしてさ。
ガーン！
おーおーおーおー！あ、2分、予告2分前
やばいやばいやばい、死にちゃった。 知ってたのに、今のはね、ちょっとね。
予告宣言あったけど、びっくりしちゃったな。
予告してたのに、食らったね。
あ、番組開始30分の合図です。うん、まあまあ、そんなユーザルクさんの曲聞いてさ、まあまあ、結構その本当に、なんていうかな、この、すごい、かなり自分の中でいろんな、ね、葛藤があって、こう、いろいろ切り替わって今に至ってんのかなとか、まあ、その曲でいろいろで感じてしまったね、なんか。
うん、いやまあね、本当でもいいよね。
うん、
うん、あのやっぱそのユウさんの今のキャリアのさ、
うん、
ならではのラップじゃん。
うん、
めちゃめちゃ。
いやまあ今回のラップをすごいさ、その Think About って曲から、
うん、
ミュージックビデオが今 YouTube に上がってるけど、まあ、それ聞いてさ、うん、あこれってもうラップの手法ってダースレーダーが引き継いでたんだなって俺思っちゃったよ、あれ。
あ、
そのいわゆる言葉の乗せ方って感じ、うん、まあ、やっぱ結構そのダース・レーダーがさ、まあ、ベーソンとはまたちょっと違うんだけど、
うん、
結構レーダーがさ、まあ、ソロでやってる時の感じって結構この言葉の乗せ方って、うん、まあ、ユウさんがちょっと休んでた間、ダース・レーダー、仮パクしてたな、お前、ユウさんの。
いやいや、僕はだって生徒だからね。
そうね。
先生だから。で、まあ、逆に言うと、ユウさんの、
うん、
僕が好きなユウさんのさ、
うん、
曲ってのはさ、結構語ってるようなやつなんだよ。
そう、わかるわかるわかる。うん。まあ本当その。
うわーって元気がいいラップのユウさんも、
うん。
雷の時とかね。
うん。
まあ、それはそれでかっこいいんだけど、
うん。
そういうのは、なんかもう、語りかけてくるようなやつなのよ。
まあ90年代後半から2000代とかの前半ぐらいの、ちょっとポエトリーリーディング、いわゆる詩の朗読とラップの、言葉の仕方の中間みたいな感じの、うん、あれを今回のね、ユウさんの新曲ではすごい、もうバリバリ、それ全編突き通すって感じの。
そうでしょ、うん、で、あれの、あのスタイルが好きだし、
うん。
なんだったら、その、なんつうんだろうな。まあ僕がラップをやってる時に、
うん。
まあ、イメージしている、要は喋るように、
うん。
でもフローするみたいな。
うんうんうん、
イメージ。まあ僕はだから、フローっていう意味ではゼブラアリさんがすごい好きだったし、でも、なんか意味がこう入ってくるみたいなのは、ユウさんが好きだったから。
うんうんうん。
だからまあそういうのはね、影響は受けてると思うし、でもユウさんは、
うん、
あの感じ全面できたのは結構久しぶりな気もするよ。
そうだね。そのなんか昔はやっぱこう、アルバムの中に、
1曲か
2曲ぐらいユウさんの、いわゆるポエトリー的な、うん、ラップが挿入されてるっていう感じだったけど、結構これね、うん、もう頭からケツまで、
そうそう、
すごいなんかユウさんがこう眠ってた時期のものを一気に詰め込んできたんだなっていう、その思いの丈を、うん、すごいなんかおー熱くなる、このテンションは低い曲なんだけど、なんか熱くなるって感じがあってさ。
でもさ、サンドバッグ96ではさ、うん、ガッタフレーバーとかさ、
うん、
そう、ああいうテンションじゃん。
そうだね、うん、
あ、
こう言葉をこうビートの上に置いていくって感じの、
うんうん、あれはね、結構ね、僕だから、日本語のラップね、アメリカのラップとは違うよ。
うんうん、
日本語のラップの、オールドスクール的な、
うん、
ものって、ユウさんがすげえ作ったと思う。
ああ、なるほど。それはあるかもね。
さ、3年とかリズムとかをさ、細かくするっていうのは、今若い子いっぱい、うまいやついっぱいいるんだけどさ。
うんうん。
うん、なんか、日本語でラップするみたいなのの、まあ、伊藤聖子さんとかそうなんだ
けど、うん。そうね、伊藤聖子さん昔の感じとかもそんな雰囲気だもんね。
う
ん、
そうそうそう。やっぱ、ユウさんはそこから、
うん。
原春夫さんとか伊藤聖子さんがやってたスタイルを、
うん。
ユウさん多分受け継いでて、
うん。
で、一応僕はそれを、
うん。
自覚的にやってるところあるよ。
おお。
うん。
まあ、それを引きつ、ダースレーダーをさらに引き継いだのが、ナメダルマ。
ナメダルマね。
いや、ま、でも、まあ、遠からず、近からずって感じもあるじゃん。なんていうか、こう、ナメダルマ。
でもね、特にね、バッドサイクッシュ君とかね、
うん。
すごい喋るじゃん。喋りっていう感じ。
うん、喋り口調。
うん。あれが、いいよね。で、うん、トピックはすごい、すごいさ、ヒリヒリしたストリートのトピックだけどさ、
うん。
ラップスタイルとしてはさ、すごいその、テクニック重視じゃないじゃん。
うん。そうね、
うん。
もう内容をそのままで、ちょっとビートの上に乗っけて超えるみたいな。
うん、
ダースレーダー今着てんの、それタイマー、マリファナ柄のなんかジャケットなのそれ。
一応リスペクト。
お前むちゃくちゃリスペクトしてんじゃねえかよ。そう見たよ、今。
なんか、アネッタユリンの
歌
たち、これは、リバーサルっていう。
うん。
ですね。
ああ、熱帯雨林。
ああ、熱帯雨林。ああ、熱帯雨林。ああ、熱帯雨林。あのね、その雷のね、曲でね。
うんうん、
ああを伸ばしてから熱帯雨林。
熱帯雨林。あれ結構やられたよね。ああ、熱帯雨林。ああ、熱帯雨林。イベントがあったんだよね、亜熱帯雨林って聞いて。
うん。そうそうそう、雷のゆうさんとかのイベントでね。あの、ちっちゃとかで
やった。そうそうそう、でっかいヒップホップイベント。まあ、あとさ、ちょっと話変わるんだけど、うん、ダースレーダーさ、この自分らの生配信、後からさ、見たりする ?YouTube で。
自分のね、番組はほとんど見ない。
見ない?
毎日やってるからさ、
まあ、そうか。
要は、仕事っていうかさ、なんか、テーマで喋って、
うん、
特に人の話、さ、人呼んで教えてもらってる時とかには、うん、健康に書く時とかに見直す時はあるけど。
ああ、もう資料としてか。
そうそうそうそうそう。
まあさ、俺もその、なんていうの、最近そんなに見てないんだけど、先週の放送をね、
うん、
久しぶりにちょっとね、聞き返そう、まあ、見直そうと思って YouTube 見て。
見直そう、360度。
いや、君の友達の KW 社員さんのグループの曲はいいから。
見直そうって。
まあまあ、そう。いや、先週のさ、YouTube 見ててさ、ちょっとね、かなりね、恐ろしいことを発見してしまったんですよ、僕は。
あ、おしょうくんの部屋に映ってるおばあちゃんの話?
いや、それ、ダースレーダーにしか見えてないから、そのおばあちゃん。で、じゃなくて今回、
うん、
僕は何度も、
聞
き返し見直したんですが、
はい。
先週の放送、
うん、
幽霊の声入ってました。
おー、来たね、来たね。
これやばいですよ。先週の放送のね、
うん、
まあ、番組開始30分ちょっとぐらいのところで、
ピコーンってやつ?
それピコーンはもう明らかに高澤さんだから。これね、まあ、ダースレーダー、DJ オショーで、今音声の高澤さん姿は見えませんが、裏にいます。まあ、この3人が回線を繋いでやってますよね。
うん、
女性の声が入ってたの。女性の声で、
うん、
ご飯食べるよ、
うん、
これもう 100% 我々心霊ラジオに今突入してます、
うん、
これ、うん、これね、後からちょっと みんな見てほしいんだけど、
うん、
これね、なん、ほんとね、ちょっと可愛らしい女性の声で、俺とダースレーダーがなんか俺に彼女がいる、いないみたいな話をしてる時に、お互いで一瞬話が途切れた瞬間があるの。
うんうん、
お互いが喋ってる上じゃなくて、誰も喋ってないとこに、ポーンってね、カットインして、
うん、
ご飯食べるよ。女の人の声が入ってる。
うん、それあれだ。おしょうの想像上の彼女だ。
いや、想像上の彼女じゃなくて、うん、明らかにこれ YouTube に刻まれてますから。
これだって、今チャット見たらさ、
うん、
私も聞いた。
あ、聞いた、本当？
僕も聞きました。
おお、結構ほらほらほらほら。
うん。
これやばいよ。
うん。あれだよね。だから配信してる僕らはその時聞いてないってことですね、その声を。
いや、お互いね、
で聞いてないでしょ。
見直すと、俺もね、ダースレーダーも全然話このまま進行してって、ね、
反応してないってことだよね。
うん。
うん、
これはさ、ま、だからもう考えられるのは、3人の中の、誰かの、この画面に映ってないとこに、実際に女の子がいる。これ、オア、幽霊、この2択です。今のところ考えられるのは。
まあ、そういう話になると、うちには女性がたくさんいますから。
うん。
ちょっと自分で聞いてみるわ、声をね。
うん。
うん。じゃあ、僕聞いてないから今何とも言えないわ。
ちなみに、高澤さん。
はい。
あなたの周りに女性はいますか?
いや、そんなんもう僕にご飯を作る人しかいないじゃないですか。
うん。
いない。
え?いや、だから、うん、そんな幽霊の声がずれてたら僕にご飯を作る人しかいないじゃないですか。
どういうこと?
高澤さん
家にいるってこと?
高澤さん家には今いないです。
あ、高澤くん家にはいない。
いない。いや、俺最初聞いたときに、
うん、
まあ、レーダーの部屋の中にいる雰囲気だったの。 なんてその声の入ってくる感じ。
なるほど。
でもレーダーこれ見てるとこにはまあね娘さんとかいないから、
うん、
高澤さんがなんかこう、うん、まあ高澤さんのとこでミュートを解除ミュートし忘れてて高澤さんの横にペタンっている可愛い女の子がついつい喋ってしまったのが俺入ってんじゃねえかなと思ってたの最初は。
あ、う、あ、
ん。この推理間違ってます？
間違ってないと思います。
あ、間違ってない？
ないの？
横にはいないですよ。横にはいないですよ。
当たり当たり？
あ、当たりですよ。ほぼ。
なんだよ。
あ、高澤くんの部屋にいたのね。
僕の部屋にいないですよ。
部屋にはいない？
僕が僕の部屋に いなかったんで。
ああ、
うん、隣の
部屋から参加してたんだ。
そうですね。
なんだよ。どういう状況にいるんですか高澤さんは。
いや僕はだからそのあれですよ、外出先で配信をしなきゃいけない時が、
うん、
あるじゃないですか。
外にいたの、うん、な俺もなんかてっきり高澤さんなんかもう誰か女と同棲でもしてんのかなと思ってたから。
彼女の家に行ったってことじゃないの。
彼女じゃないんですよね。
彼女じゃないんだ、
うん、彼女
ご飯は作ってくれる。
ご飯は作ってくれます。
なあ、じゃあもう違う、やっぱな、俺なんかね、幽霊にしては、ちょっと甘えてる声だなって思ったの。
甘えてる声だ
ね。うん。
うん。
そうそうそう。だあ、おいおいおいおい、甘、そういう、もうやめてくれよ、ラブラブのモードを突入するの。俺とダースレーダーが、しかも恋の話かなんかしてたんだよ、その時。
だから、お嬢君が架空の彼女の話をしてる時に、高田君がリアル彼女になるかもしれない女の子がご飯を作ってくれてる状況にいたってことでしょ。
これ、恋愛パワハラだよ、それ言っとくけど。マウント取ってきたわけだよね。俺がこのレコードを DJ、他の DJ に見せたようなごとく。
うん。
いやいやいや。
まあまあそういうことになるね。お嬢くんに対してはね。
俺、やば、俺恋愛マウントを知らず、なんか取られ
て。お嬢くんが、彼女に撮ってもらってる風で、自撮りでインスタの写真を上げてるっていう話とかをしてるときに、高澤くんは、その横では女の子がご飯作るって言ってたわけでしょ。
これマウント取られたらやめてくれよ、高澤さん。もう。
もうマウント取られたっていうか、もうお嬢くんノックアウトですよ。
ノックアウトから俺も心霊かって思ってたからね。
心霊かって思ってる人もだいぶノックアウト気味だけど。
いや、ね、なんか
あの女の子の声が聞こえたら心霊かって思うっていうのが先に来るのはおかしいからね。
いや、なんかそのね、その30何分、36分ぐらいかな、ここは明らかにね、女の子人の声なんだけど、その他もなんか、うん、なんか、あ、
そんなこと
やったら、ね、なんかうめき声からいろんなところに随所に入ってんだよ。なんか何言ってるか分かんないけど、だからなんかそれが幽霊っぽくて、いや参ったな。
参ったよ、翔くんには。
もういや、このままさ、なんか海倉さんに持ってこうかなって思ってたからね、これ。
海倉さんに入れて。
海倉さんに
持って。怖い話あるんですけど、みたいな。
うん。
怖い。いや、怖い話って、これが怖いわ、みたいなね。おしょうくんのその、勘ぐりが怖いみたいな。
いやいや、もう勘ぐるよ、あれも。なんだって、お互いさ、何も気づいてないんだから、そんな声入ってんのに。
あ、僕とね。
そう、ダースレーダーと僕はね。うん。
僕も、そんな声が入ってるって気づいてないですからね。
そっか、うん、全員気づいてないのか。
うん、
いやもう、頼みますよ、もう高澤さん、もう。
何を頼む？
お探せしました。
何？
いや、もう、俺のその、恋愛をチクチク、もう、つつかないで、恋愛に対するこの妬み、うん、もう、刺激しないでください、もう、本当に。
うん。まあまあ、おしょうくんだから、あの、チャットマン・ジョンのスーパーキレイを聞いてさ。
スーパーキレイってなんだよ、さっき。
プッチンプリンの CM で使われてる。
あれ、スーパーキレイって曲名だっけ？
キレイって曲名です。
いやいや、まあ、ダースレーダー、先週はさ、ワンマン、
はい、
ワンマンというか、まあ、ダースレーダー単独、
はい、うん、
独演会。
やったよ、これ。
いやいや、ま、見てたよ、見てたよ。すげえ面白かった。
でしょ？
あの、iPhone でさ、曲をさ、ダースレーダーが選んでって、うん、これに合わ、に、これになんか似た曲演奏してみたいなさ、もうなんか流しじゃん、あれ、もう。流しのバンド。
バンドは本当にその場で初めて聴いてるからね。
おーおーおー。
みんな、まあ、大田さんとかも、うわ、何組んだ、みたいな。
でも、セッション力はすごいよね、その即興力というかさ。
すごいよね、あの人たち。うん、だから、まあ、僕はさ、
うん、
iPhone でポンと思いついたら曲をパッと出して、うん、なんか話の流れで、
うん、
話していく流れで、ああ、じゃあそろそろ、じゃあ曲にするか、みたいな感じで、話して、
うん、
その場で振るんだけどさ、ちゃんとすぐに曲になるもんね。
いやいや、ほんとほんと、なんかこう、やっぱサンプリングで上から被せていくみたいな、ほんとそんな雰囲気でさ、
うん、
こう一人一人こう、ドラムが乗っかって、ベースが乗っかって、うん、で、今回なる、トランペットも入ってたんだっけ？
フリューゲルホーンだね、あれ。
フリューゲルホーンっていうのあれだ、すげえ、まあ、やっぱああいうのが入るとさ、ベーソンズの今までとは全くこう違うさ。
そうだね。
うん。
でさ、しかもね、一応さ、ギターとフリューゲルホーンと、まあ、あの、ゴンドーさんはシンセも弾いてたんだけど。
うん、そう。ね、二台使いというかさ、二、うん、つの楽器をこう使い分けて。
一応、その元ネタ系のやつは、
うん、
あの元ネタのフレーズは弾かないでくれって言ってたんだ。
なるほど、なるほど。
要はまんまただ再現するのはつまんないから、ま
あ、その
原曲のニュアンス。ドラムとベースは、結構原曲のニュアンスでいくけど、
うん、
ギターとか本は別に気にしないで好きなことやってくれっていう。
うんうん。
の、
面白かったよ。まあ、すごい良かったんだけどさ、やっぱ俺すごい一つ気になったのがさ、まあ、やっぱ出てきた瞬間、ダースレーダーが最初一人喋りしてさ、うん、その後さ、まあ、バンドのメンバー、太田さんとかね、みんな入ってきたんだけど、やっぱね、太田さんが画面に現れた瞬間、
うん、
この人むっちゃ酒飲んでんなって顔して出てきたの。もうね、0.1 秒で、あ、飲んでるって。
0.1 秒で見抜いた。
もうさ、バカ殿がほっぺた真っ赤にこう塗ってる時のあのメイクぐらいほっぺた真っ赤にして出てきてさ。
まあまあ、太田さんはもともとその志村けんのね。
志村けんの要素はあるよ。
要素がある人ですから。
だけど、うん、もう出てきた瞬間ね、もう目が垂れ下がって、ほっぺた真っ赤っかで、もう終電乗り過ごした時のサラリーマンの顔してドラムはむっちゃうまく叩いてるっていう、もう謎現象起きてたからあれ。
別にもう、渡すがみたいな。渡すがドラムですかみたいな感じ。
いや、マジであれ、相当面白かったね。
いや、だってあれ、リアルに、本当に一人で出てって喋ってたじゃん。
うん。
あれ、なんで一人で出てって喋ったかっていうと、
うん。
始まる時間になってもメンバーが誰も帰ってこなかったんだよ、楽屋に。
あれ、どこに
行ったの？飲みに行った。
あ、飲みに行ってたんだ。あ、じゃあもう、完全に、その楽屋でちょっとビール飲むとかじゃなくて、
本当に。今が部屋に。ライブハウスにもいなかったから。
なかなかないね、それは。
TA のダンマスター X さんと僕だけ楽屋にいて、うん、
はいはい、
そういえばあいつら来ねえな、みたいな話になったら、
うんうん、
グッドマンの人が、
うん、
お客さん、まあ、今回さ、人数制限して、
うん、
全員着席でね、
はいはい、
で、入り口もそのディスタンスたまんないようにして、ちょっとずつ人に入ってもらって、うん、で、お酒も、うん、買ってから着席っていう風に決めてたから。
なるほどね。
ただ、うんうん、スタートの時間にまだお客さんが入りきれてなくて、
うん、
で、案内して、座ってもらうみたいなね、
うんうん、
ことをやってたんだけど、
うん、
だから、10分近くはそれでちょっと押しちゃったわけよ。
はいはいはい。
だけど、10分押しても誰も帰ってこないんだよ。だから、おかしいじゃん、それって。だって、押してることはメンバーは知らないわけよ。押してることメンバー知らないのに、スタート時間じゃ10分後になっても誰もいないんだよ。
それで、マジにやばい状況だと思う。
やばいでしょ。それで、ダムさんが、
うん、
まあ、最悪お前一人で2時間喋れって言われて、
うん、
俺はまあ、マイクの方はなんとかするからって
。いや、なんていうのさ、そのさ、やっぱさ、お客さんがだけ、会場だけにお客さんを入れるイベントだったら、
うん、
意外とグルーブでさ、なんとかなるんだけど、やっぱ画面越しで俺はさ、配信で見てるからさ、うん、ただただダースレーダーが、のフライヤーだけがずっと映ってる状況だから、え、これ始まんの？だって、しかもさ、なんていうの、コロナのもいろいろあってさ、その、うん、終わり、ケツの終わりの配信の時間を決まってるわけじゃん。
そうそうそう、そうなの。
え、だからこれ始まんないって、ただただ尺が短くなるだけじゃねえかとかいろいろ思いながらさ、
そうそうそう、
スタート画面をずっと俺待機して見てたわけなんだけどさ。
いや、だからね、特に配信で見てくれた人たちにね、申し訳ないかったんだけど、なんて誰もいなかった。
これはね、今この火傷程度で済んでるけど、そのうちとんでもない事態起きると思うよ、これ、ベーソンズは。
いや、だから、なんだったらね、
うん、
もう沖縄でこの間ライブやった時も、
うん、
カラーズっていうところでライブやった時に、
うん、
対バンがいて、ベーソンズ取りで、その前のバンドが出てて、で、それはレゲエのインストバンドだったんだけど、はいはい、で、ちなみにそのレゲエのインストバンドでキーボード弾いてたのが吉本興業に昔いた人で、吉本にいた時に僕が吉本でラジオをやってた時の担当の人が、 前のバンドでキーボード弾いてたんだけど、沖縄で。で、したら、もう最後の一曲です、みたいなことをさ、MC の人が言ってさ、
はいはい。
それでやってるわけよ。
うん。
で、最後の一曲で、うちは次なんだけど、
うん、
太田さんがいないんだよ。
うんうん。
で、ベースの大作はいて、あれ、太田さんはとか言って、見てないっす、とか言って、
うん、
あれとか言って、でも、この曲の終わりとか言ってて、次俺らだよ、とか言って、ベースねみたいな感じで、まあ、大作も全く余裕だから、そういうのが、なんか。
うん、
で、どこにもいないわけよ。
うん、
この電話しても出ないし。
うん、
あれで、あれと思って、
うん、
ただ、まあ、そのカラーズっていう箱は、ステージの奥に、その機材置き場があるんだけど、うん、
はいはいはい。
そこ、2階になってたの。2階になってる、2階に機材置き場があるんだけど、
うん、
登ってったらさ、
うん、
機材の山の中で太田さん寝てんだよ。
機材の山の中で、なんでそんなとこに。
なんで言ってさ、この分かりにくいところで寝てんのかみたいなのもあるんだけど。
ソファーとかでいいのに、なんかもう突っ込んじゃったのかな、それ。
もうだから、ドラムに突っ込んだような状態で寝てんの。それで、あ、いたとか思って、
うん、
で、太田さんって言って、もうこの曲で最後ですとか言ってたら、えとか言って、ほんで、もう、その曲、最後の曲が終わるタイミングぐらいで、太田さん起きて、
うん。
あーとか言って、それで、降りてきて、ドラムセッティングして、で、ライススペースやって、
うん。
ほんで、まあ、今起きたばっかだけど、
うん。
どうかなと思って、ライブバンドやったら、めっちゃドラムソーとか言って
た。すごいよね、その、なんていうの、もうかなりね、社会生活営めないような人だけど、その音楽やったらいいっていう品ってさ、
そう、ドラムだけはね、あの人ミスったことないんだよ。
これはね、なんか
他はいろいろミスってんだけど、ドラムだけはミスったことないっていうね。
いや、やっぱこう、なんていうの、すごく、やっぱ人間平等になんか、しかも
バランス
込まれてんだなっていう。こいつ
はドラムすごい分、多分他がダメになってる。
ドラムすげえから、ちょっと社会常識一個抜いとけ、みたいなさ、なんか、
そう
やって人間ってバランスが取れてるみたいな。
その日もね、沖縄のライブ1時間半ぐらいやったんだけど、
うん、
で、ライブ終わったら、
うん、
太田さんが、
うん、
ありがとうございますって言って、太田さんがパッて立ち上がったら、
うん、
なぜかドラムの横に、ビールの空瓶が6本ぐらいあって、うん、何こんなに飲みながらやってたのみたいな感じで、ドラム立ちながら、ビール、うん、瓶6本開けてんの。
なかなかだよ、それ。
終わった瞬間に、また寝たからね、道で、ドーンと開けて。
とかどう大丈夫なのかな。
なんかすごいんですよ。まあだからこの間の411も、
うん、
まず誰も帰ってこねえし、
うん、
でもう将来が一人で始めて、
うん、
で一人で始めたら気配でそのバンドメンバーが揃ってくるのを気配で感じたから、あえて見ないで、
うん、
あえて後ろ振り返らずノールックパスで、
うん、
そのまま曲振りをやったわけよ、ドーンってね。
はいはいはい。
そしたら、
うん、
メンバーが楽器って変わってて、
うんうん、
大作がドラムとか座ってたせいで、
はいはい、
始まんないっていう、
いや、あれ最初見ててさ、うん、あれ大作さんって結構その、ドラムもできんだみたいな感じ、俺は普通に見てて、あれ。
普通に見てたでしょ、で、ボケだって気づかないっていうね。
うんうん、
だって、大田さん
が、これ、
ベース持ってたでしょ。
これあれね、最後に、チャンチャンって音が入って成立するやつをやってたんだって、ずいぶん経ってから気づいた。
だって、だからこっち
は。今回そういうスペシャル編成でやるのかなと思ってたからさ。
そう、説明もないから、いまいちボケとしてもよくわかんないっていう。
誰もさ、きっちり裁ききれてないっていうのは、ボケの方も突っ込む方も、あやふやなまま、なんか、曲が始まるっていう、うん。
で、しかもあれ言い出したのが権藤さんで、権藤さんって、うん、初めてそういうのでやるのに、いきなりそれをかましてくるっていうのも、誰だか紹介もしてないんだけ
ど、すごいよね、
うん、
すごい緩い感じだったけど、うん、まあまあね、その、なんていうの、ライブ自体もさ、その、
うん、
例えばこの曲をやったと、こうセットリストみたいなものがないライブだから、まあ全体を通して、なんか、あそこが緩かったとかね、そういうことは一切思わないね。
まあまあ、
むしろ綺麗に、綺麗な雰囲気だったら、うん、頭からケツまで。
まあまあ、だからそういうのがやりたかったから、
うん、
即興で喋りながら曲にもしてったり、
うん、
曲をやってない時もなんか音が出てたりとか、
うん、
あとはまあ、いきなりギター弾いてみてよとか、そういうので曲にしていくとか、
うんうん、
まあね、 まあ、18日まで、だから日曜日まではね、アーカイブ売ってるからね、もしね、
うん、
見てないって人はまあ、見てほしいなとは思いますけどね、
アーカイブでね。うん、あと我々あのガキレンジャーも先週生配信やって、うん、まあ、僕も DJ ミックスとかもやったものがあるんで、それねツイキャスでアーカイブまだ残ってますんで、1500円かなチケット、まあ、今回あの、まあまあ、2時間ちょっとやったんだけど生配信またガキレンジャーで、うん、で、まあ、最初やっぱ2時間だったんで、前回やった時はさ1時間ぐらい、まあ、よし君ノリノリで、
うん
うん、やってこう延長で3時間ぐらいやったんだけど、今回ねその2時間ぐらい経った時に、うん、なんか珍しくよし君、
うん、
まあ、今回はちょっとまあ時間通りに終わりますけどみたいな感じで、あれ珍しいなみたいな、
うん、
なんか時間通りきっちり終わろうとしてると思って、うん、したらさなんかそのタイミングで終わり頃になって、自分家に自宅にあるそのズームでやってるからね、みんな、
うん、
ズームでやってるから自宅にあるミックステープをちょっと披露するみたいな感じの話になって、
うん、
ちょっとこう画面から外れて自分の棚からミックステープを選んで、こんなものありましたよ、 DJ 長谷部さんの懐かしいのとか、ケンセイさんのこんな感じみたいな、でなんかねヨシ君が真っ先になんかテープ取りに行ったんだよね、画面から消えて、なかなか戻ってこなくてね、で戻ってきたらもうちょっと延長しようかみたいになってってさ、あれこの人もしかしてさっきおしっこしたくて
終わろうとしてた。
終わろうとしてたんだけど、これなんか一瞬画面から消えた時多分ね、トイレ行ったと思うんだよ、俺の予想だと。で、トイレ行ってきて、行ったから、よし、もうちょっと続けようかって
言って。楽になったみたいなね。
うん。
ああ、だトイレというのはさ、そのさっきさ、太田さん酔っ払っていなかったっていうのが沖縄のライブなんだけど、
うん。
次の日も沖縄でライブがあって、
うん。
で、そっちも、はライブハウスで、また別のライブハウスでやったんだけど、
うん。
ここは、なんかその、バンドが出る前に、
うん、
ジングルで、イベントの中、
うん、
向こうがボーンって出て、
うん、
次は出演誰みたいなのが、まあ、5秒ぐらいの動画が流れてから、
はいはい、
スタートしてくださいみたいなことを言われてたのよ。
うんうん。
ほんで、あ、わかりましたみたいな感じで言って。
うん。
んで、まあ、あの前のバンドが、まあ、外国のバンドが出てて、
はいはい、
どこのバンドだったかな、なんかまあすごいかっこよかったんだけど、おーって盛り上げて、おー、うん、この人たち元気でいいなみたいな、
うん、
で上がってきて、その人たちが上がってきて楽屋来て、
うん、
じゃあお疲れっすみたいな感じで話して、
うん、
で、まあ、こっちは準備して、なんかジングルがかかるとか言ってたよねとか言って、
うん、
したらまあまあ、どれぐらい間空くんだろうね、みたいな。まあ一応だからその、バンドの機材セッティングを、その PA の人がやるから、
うん、
一応転換の時間はあるわけよ。15分ぐらい。
余裕があってね、
うん。で、待ってたんですよ、
うん。
で、そしたら、なんか、ピコーン、ドゥルルーみたいなのが鳴ってて、
うんうんうん、
太田さんが、これじゃないのとか言って。え、何がですか、うん、ジングルとか言って、オープニングのジングルがもう流れて、ザ・ベーションとか言って出て、誰もステージにいなくて。
いや、もうやばいって、そういうの。
え、これなのとか言って、しかも、5秒って言ってましたよねとか言って、うん、5秒って言ってたとか言ってて、いや、もうじゃあもう終わったじゃないですかって無音でステージになってて。
うわー、それ怖い。
どうしようって言って、
うん、
で、太田さんと大作で最初出てって、
うん、
演奏をやるっていう話だった
。うんうん。
ほんで、じゃあまあ、とりあえず行きましょうって言ったら、
うん、
この大作いなくて、
うん、
で、太田さんが、え、どうするとか言って、
うん、
じゃあ、太田さんだけで行ってもらっていいですかって言ったら、大作、
うん、
その直前のタイミングでうんこじに行ってて、
おいおいおいおい、
マジでみたいな、このタイミングでみたいな。
いや、ライブ前、うんこいけるって結構ずぶとい神経してるな。
しかも直前に行ったからね。
いや、まあなんかライブの前、できれば体軽くしたいって気持ちはわかるけど、
今行くの
なんか我慢しちゃうな、そのライブ直前とかさ、バタバタしちゃうから。
ほんでさ、で、太田さん一人でさ、逆に、ドラムだけいて、で、俺は大作が行ってから行こうと思って待機してたら全然トイレから出てこないから、俺太田さんだけ、ステージ上にいて。
なかなかすごいよ、それ。うん、ドラム、ソロショーみたいになってるわけで
しょ。そしたらなんかさ、大作がさ、なんか、スッキリした、みたいな感じでズボン上げながら、出てきてさ、うんうん、いやいや、もう始まってるっていうか、太田さんもステージ上いるからとか言って、マジか 慌てていって、
うん、焦るよそれは。
まあそういうパターンがいろいろあって、だから、うん、4回はね、韓国でライブやった時は逆に、
うん、
対策だけ先にステージに上がらせて、
うんうん、
わざと俺ら行かなかったんでそれでずっと大作がベース弾きながら全然来れないつらみたいな。
大作さんはそこでなんていうの、いやー今日は僕まあ一人なんですけどみたいなことは絶対喋れないじゃん
無言でベースを弾いてたんだけ
どただそれは弾くしかないよね、う
ん、もう4日目はそういうことやってたからそれは仕返しされたなっていう感じもしてた、うん、
いやーいやまあだから本当その即興を慣れしてるというかさ、みんななんかもう何がしてももうへっちゃらだっていうイズムが根底にあるんじゃない？ベーソン
の。まあまあまあ、まあ、だから それはね間違いなくあって、別にできないことは多分ないんだよ、
うんうん、
それできませんみたいなことは多分なくて、あの、うん、無茶ぶりとかのレベルで言うと、だから、うんうん、なんかかっこいいギター弾いてくださいとかいいベースラインないとかって言って、あ、それそういうのできないんでってのはないんだよね多分、
うん、それはいいよね、そのヒップホップとはまた違うさ、本当に本当に即興でできる感じっていうのは。
でもね、結局あれだから、うん、マンボウの前の日だったから9時までだったんだけど、
そう翌日からマンボウが始まるんですね。
だから8時半に演奏終わって、お客さんが全員、うん、9時までにはもう全員帰ってないっていうのは、
うんうん、
一応でもちゃんと終わって、
うん、
9時に閉店ちゃんとできる時間にちゃんと終わったんでね、
うんうん、すごいねそれは。
あとからあっ、終わった瞬間に、まあ、アンコールとかは逆にできないんだけども、
うんうん、
ほんとピタッと終わったから、
うん、
ちゃんと終わったみたいな。
その喜び。
何にも決めないで、うん、何にも、どの曲をどうやるかも決めずにやったのに、
うん、
ちゃんと終わったっていうのは、すごい、なんか、ゴールみたいな
感じで。奇跡のね、そのケツだけくっきり収まるっていう。
来たみたいな感じで、うん、あれは良かったけど。で、ちなみに、うん、あの後、まあ僕、ダブさんの車で送ってもらって帰ったわけよ。
はいはい。
ほんで、家着いたぐらいに、大作が、
うん、
その後飲んでて、部屋で。
部屋で、うん。
で、動画が送られてきて、
うん、
酔っ払った大作が、
うん、
いきなり、
うん、
今日、髪が青い、そしてケツも青い、
うん、
ダースレイダーとか言って
、フリースタイルラップ
ラップしてきて。
マイサクさんのフリースタイルラップ。
マイサクのフリースタイルラップが動画で送られてきたんだよ。
すっげえ弱そうなんだけど、大作さん。
すっげえやばいよ。フリースタイルラップ。やばいよ。髪が多い、そしてケツが多い。
あ、一応踏んでんだ、そこで。
一応踏んでんだよ。ダースレイダー、誕生日、おめでとう。
激弱。
激弱フリースタイルが送られてきて。
これはフリースタイルバトル。
これは伝説の狂犬サック D じゃないですか。
サック D、狂犬がね、狂犬が目覚めて、いや、なんで本番の後目覚めてんだみたいな。
いや、もう、秒殺されるフリースタイルラッパーって感じがかなりしますね、それは。
絶対本番中にやってほしかったみたいなね。
それ何ビデオレター、何
ビデオレターが来た。
ビデオレターが来たんだ。
しかも、自力マイクで自分リレーしてて、誕生日、誕生日、誕生日
みたいな。昔、デブラーズさんがやってた
手法。デブラーズさんがやったやつ。イルテン、勝者、
勝者、勝者、勝
者。あれのね、一人リレーバージョン
の。デブラーズさんの一人自分リレーは、勝者、勝者っていうか、結構、気合入ってって、なんか、ケツの方の方がでかくなるっていう、逆、逆リレーかも。
声がでかくなってくんでね。
勝者、勝者、勝者どんどん言ってながら、時間が経てば経つほどね。こだましの方がでかくなるっていう怪現象が起きてたから。
それがだから寝る前にさ、それが大作から送られてきてさ、
うん、
で娘たちにさ見せて、娘が爆笑してたからやばいとか言って。
それはなかなかすごいね、
うん、びっくりしたよ。こんな能力を持ってたのかって。能力じゃないんだけど、
ちょっとなんか
よっぽど酒飲んでたんだと思うんだよね、一人で。
いつかね、ベーソンズなんかそう自由度が増してって、ほんと大作さんがこうメインラップをやる日も来そうじゃない。なんか
そうね、いずれ本領発揮してね、マイク奪われるみたいな。俺にやったら
どけよ、激弱ラッパーが出てくる。そういう自由度はいいね、なんか。
まあまあまあ、まあ、なんかね、だから楽器とかとやりたいねみたいな話もね、前、どっかで会った時に、
まあそうだね、うん。
ね、したりもしたんだけどね。
まあ、ガキレンジャーも今新曲作ってるから、
もう、楽しみだね。うん。 そうそうそう。まあまあだからね、44にそれでめでたくなりましてね。
うん。
いいライブも。
ダースレーダー44歳、嫁1年のブス花嫁になってしまったか。
そう、嫁1年のブス花ですよ。
ブスブルマ。
ブスブルマ。
また髪の色ちょっと変わった？
まだ落ちるから。
あ、自然と変わってくのか。
そうそうそうそう。
なるほど。
ほっとくとどんどんね。
え、それってさ、なんか、例えば白いタオルで頭拭いたら、ちょっと色移んの？
あのね、入れたての時は結構洗うと、色がつくよ。
いや、もうダースレーダーも髪の色変えるってことはもう欲求不満の証拠だから、本当にもう今むちゃくちゃ溜まってんだろ？
そういう、なんか欲求不満の証拠とかさ、タバコすぐ買えるやつだとか。俺だけちゃんとデータ取ってんだろ、ね、
それは、イメージだよ。大体の。
もうね、イメージだけで語
ってる。いや、もうちょっとダースレーダーいろいろ心配でさ、今週さ、松尾隆さん、
ああ、はいはいはい。
がなんか、深夜飲みまくって、なんか、記事になってたけどさ。
あ、トレンドになってたね。
うん。政府批判の論客、深夜3時まではしご酒とか書いてあってさ、これもうダースレーダーもうなんかやらかしたらこんな風に書かれるんじゃないのかなと思って、ちょっとなんかもう人事とは思えなかったね、あの見出しを見てさ。政府批判のダース、ラッパーダース、夜中まで風俗巡り、3軒はしご風俗とかさ。風俗、欲求不満の政治批判ダース氏みたいな。なんか書かれてしまう。もうなんか、何かあったらダースレーダーなんかすぐ攻撃されちゃうんだから、あなたは。
そりゃそうだろうね。
うん。
なんかあったらすぐ来ると思うよ。
だからもう、深夜の風俗巡りやめな、もういい加減。
ちなみに、
違法風俗。
松尾さんもさ、うん、まあ、カレー屋下北でさ、
うん、
パン屋やってて。
そうだね。うん。
今日もいいんだけど、そのも
う。
うん。で、さらに言うと、まあ、僕ね、別に役者とかがね、
うん、
飲み会行こうが何しようが別にいいと思うよ。
うんうん。
なんだったら。で、まあ、コロナに感染したらさ、
うん、
それはさ、大変だし、いろいろ。
うん、
で、やっぱ病気に、ね、感染症に移らない方がいいし、人に移さない方がいいから、
うんうん、
まあ、そういったことはやんない方がいいっていうのは、もうその通りだと、は思うんだけど、
うん、
でも、なんだろう、その、政治家とか役人はさ、
うん、
人に休めって言う側じゃん。
うんうん、
お前ら店行くなよとか、なんだか、うん、9時以降や、店は閉めろとかさ、
うんうん、
言う側がやるなよってのが、
まあ、この前の厚労省のあのね。
23人ですよ。だから、うん、なんかそこを一緒にしてさ、厚労省のこと言ってた松尾が、もう同じことやってんじゃんって言ってるから、別に一般市民は、飲もうが飯食おうが別に、それは自分の判断でやりゃいいし、気をつける人は気をつけてるし、なんだったらお店だって本当は、結構感染症対策やってるとかやってっから、
うんうん、
だから9時に閉めなきゃいけないっていうこと自体がさ、
うん、
あんま意味わかんないって意味わかんないじゃん。
なんかもう9時以降やってる店はもう反逆者、反逆店みたいな感じになってるからね。
なんだったらさ、別にさ、8時に閉めててもさ、めっちゃ対策ほっといてさ、グループのお客さんバンバン入れてさ、
うん、
みんながマスクもなしでさ、
うん、
ガハガハ笑いながらやってたら、そっちはそれでさ、別に8時に閉めたからいいって話じゃないわけ
だから、うん、なんか千葉の方はさ、俺すげえいい政策だなと思ったのが、そのやっぱお店によってさ、感染対策ってやっぱ差があるじゃん。完璧にこう、なんていうの、なんだ、透明の板、アクリル板を置いたり。
アクリル板ね。うん。
ない店もあるし、だから、その、感染対策のありなしとかによって、その営業時間の変化とかをこれからつけてった方がいいんじゃないかみたいな感じの風になっててさ、あ、これすげえいいなと思って、うん。
だってさ、別にさ、しかも、さ、一人客がさ、三人ぐらい飲んでるだけの居酒屋とかさ、
うん、
やってたっていいじゃん、別に喋んねえし、みたいな
さ。うんうんうん、うん。
そういうのがさ、まあ、松屋とか一蘭とかも喋んないじゃん、そんな。
まあね、基本的に一人で行くのが、まあ、多い。
ね、一人で行くところが、例えば一席一個開けてさ、
うん、
黙って牛丼食って帰るのはさ、
うん、
何も問題ないと思うよ、それは。
うん、あれだよね、海外とかさ、イスラエルとかはさ、うん、マスク外でしなくてもいいっていうことになってる
ね。そうだね、ワクチンがだいぶ進んだから、
うんうんうん、
ワクチンを打った人は、ライブも行けるし、
うん、
別にカフェ、オープンテラスみたいなところに行
って。うん、でもまたさ、最初にさ、ワクチン先駆けてやったチリとかさ、南米のチリとかってさ、 逆にまたなんか一時収まったけどまたちょっと増えてきたみたいなニュースも見たけど、
うんまあ、でもさあのすごいのはさコロナって一年中流行ってるよね。
一年中もうなんか常にある病気ぐらいになっちゃってるよ なんか
だってさ風邪とかインフルエンザとかでもさ、
うん
まあ、かかるときかかんないときってのはあるけどさ、
うん、
なんだかんだ振り返ってみると1年中感染が広がってるっていう、う
ん、
結構
だからなんかワクチンがまあできてさあのデンマークとかさあのアストラゼネカ、
ねうん、
あれ使わないって発表してたけどさ、うんうん、あれそれの記者会見の映像俺見てたんだけど、うん、すごいびっくりしたんだけどさまあそのデンマークの衛生局みたいな偉い男女の2人がさ、うんまあ、記者会見やってんだけど男の人が喋ってると横にまあその偉い女の人まあ30代ぐらいの綺麗な女の人立ってんだけど喋ってる男の人が喋ってる途中でさその偉い女の人がさいきなりパタンって倒れちゃってさ見たその映像って
すごいじゃ
ないですかいや結構これさまあなんで倒れたのかよくわかんないんだけどもうなんていうの頭からドーンって倒れてる映像あってさ昨日かな
ええー、
結構すっげええこれ本当に人が死ぬ時の倒れた方だってもう頭からパターンって倒れちゃって。で、その衛生局、まあ保健、日本でいう保健所みたいな、まあそういう偉い人が、うん、男の人が説明した、なぜこう、アストラゼネカのワクチンはこう、
使わないかってね、
うん。使わないかって喋ってるんだけど、その横でさ、女の人がパンって倒れてさ、一瞬、おわってなったんだけど、やっぱその保健とかさ、衛生局の人だから、やっぱね、瞬時にその倒れた女の人の横に行ってこう足を上げるっていう応急処置をしてでなんか処置をしたおかげでなんかその倒れた女の人はもう10分後とかに歩いて、まあ、病院行けるぐらいに回復したらしいんだけど
すごいな救急
処置
が応急処置ができる
そうさすがね保険関係の人だからもうとっさにやっててなんかねやっぱすげえなと思ったその映像見ててうん
あ知らなかったちょっと
ちょっとショッキングなその倒れ方がねちょっとショッキング映像だったけど、うん、まあ大丈夫だったみたいだけどね、
うん、まあまあまあでもねあの日本は全然時間かかってるからどうなんだろうね
ね
え、うん、わかんないけど、はい、ダース・レーダーのディジオショーのハーこの番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております
はいティアックさんありがとうございます
バスはい今週の泥団子
はい泥団子、はい今週の泥団子テーマは、
はい
人生の逆転劇
逆転
した話なんかこう一発逆転しました、
うんうん、
みたいな話あったらくださいって言ったんだけど来てるかな
建前ね、
うん、
ねちょっと待ってくださいまず陽一さん
陽一さんありがとうございます、
は
い
ダースさん和尚さん武澤さんこんばんはは
いこんばんは
前回のワクワクチャンネルの FPS 視点動画の迫力あってグッドでした、
うん、おーありがとうありがとう、うん、
ところで今回のテーマはなかなか思いつかなかったんですが、うん、昔懐かしのカセットのオートリバースデッキにしますこれはヘッドが自動でガチャンと逆転するあれですヘッドが逆転する
いやまあそういう物理的な逆転の話もあったかまあそういうのもいいね、うんはい、確かにあのね、まあ、昔はひっくり返ってテープ聞かないといけなかったけど
オートリバースで勝手にやってくるんだよね、うん、
あれ結構音がでかい音するんだよねガッコン
ガコン、ねうん、結構ねあのかっこよかったよねガッコンってガチャッ、
うん、そうそういかにも機械が動いてますみたいな音するのあれよかったね、うん
僕は昔から良いオーディオには縁がなく、カセットも固定ヘッドのステレオでした。手動でカセットをひっくり返すやつです。やっとオートリバースデッキを手に入れても、ヘッドが返る途端に音質がこもってしまう調子悪いステレオだったり、いい思い出がありません。
世界
人になってね、いい音に飢えた反動で、ダットたるもの、なるものを奮発して買いました。
当
初は良い音に感動してましたが、メディアが高額な上、周りにダットを持っている人がいない。
うん
今ではほろ苦い思い出です。
ダットはね、昔そのレコーディングした時とか20年ぐらい
前に落としてたよね。
スタジオでよくダットっていうものに落としてたんで、なんていうのあれ、テープじゃないけど。
TAT はダットだよ、デジタルオーディオテープだもん。
テープか、あれ、もうちっちゃなテープみたいな、
こう。ビデオのちょっとちっちゃいようなやつだよ。
あれだったね。
あれだって僕もダットプレイヤーとダットダビングするやつ、持ってたよ。
持ってたね、なんか。あったあったあった。
だってマスターをさ、ダットで、 作ってたからさ、うん、でそれをダットからダットにデジタルコピーして、
そうそうそう、
だってミッキーテープとかさ、和尚くんとか板尾とかで作ってた時さ、
うん、
A 面とかもダットに落としてたじゃないですか。
そうね、そうね、
工場に送るとき、
工場に送るときはもう大体ダットだったんだよね。あの昔さ、あの留守番電話ってあった時の留守電のテープぐらいのサイズで厚みがちょっとあるみたいなさ、なんか
留守電のテープってあれマイクロテープだっけ、
なんだよあれ、全然もう
取ったよね、
ずいぶん見たことないけど、ね、うん、うん、でその後こう電話機自体にハードディスクみたいな感じで、うん、留守電が入れれるようになったけど、初期の頃ね、本当に35年くらい前、
テープが、テープに留守電が録音されるんだよね。
うん、そうそうそう。
キュルキュルってなって最初に。
ってなってね。うん。だから留守電に吹き込めるメッセージの時間もほんと15秒とか短かった気がするね、なんか。うん。
ちなみに留守電で思い出したのが、和尚の好きな浜ちゃんなんだけどさ。
浜ちゃんだから好きじゃねえから、俺。普通。
本当にさ、
ちょっと嫌い目の普通。
和尚くんといえばもう浜ちゃんのことを思いついちゃうんだけど。
やめてくれよ。
あの、ダウンタウンのさ、ごっつい感じのコントで、
うん、
浜ちゃんが家に帰ってきたら、
うん、
そこに、あの、留守電、まっちゃんが留守電を吹き込んでて、
はいはいはい。
で、それが、なんか、留守電が32件ですとかってなって、
うん、
聞いていくと、
うん、
あ、どうも、松本ですとか言って、
うん、
今日の、ツッコミさすがだったなって入ってて、
うんうんうん、
それで明日も頑張ろうガチャッって言って留守番電話一件でピーって言って、あ松本やけど、そういえばあの時のあのタイミングで、
うん、
あれやれるのは浜田しかおらんわそうだって言ってピューってやった留守番電話です、そうそう楽屋ではせんべい回してくれてありがとうな、明日またガチャッとか聞いてずーっとそれが入ってきてずーっと入ってやつかって、
うん、すごい超変ってこだね、
それはシュールで面白かったんだよね、それがさすがまっちゃんの留守番電話が再生され続けてくるっていう、うん、
それ何あのガキの使いとか
ガ、ガキの使いでごっつええ感じ、
ごっつええ感じか、うん、
ごっつええ感じでね、
いやなんかああいうのは子供ながらにさ、その、うん、意味わかんないけど、うん、ニュアンスで面白いって感じだったじゃん、大体ああいうのって、
うんうん、
まあ、ドリフトがさ明確にすっ転んだり、うん、鍋が落ちてきたりとか、やかんが落ちてきたりとか、うん、怒り屋が怒ったとかさ、明確な面白さがあったけどさ、そういうちょっとニュアンスっぽいもの多かったもんね、ダウンタウン。
いやだからなんか、そういうのも浅らしかったね。はい、中則さん。
はい、中則さん、ありがとうございます。
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。うん、ダースさん、バースデーパーティー、おしょうさんの配信レンジャーともにありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、逆転とは違うかもしれませんが、
うん、
今の会社の中途採用を受験した二十数年前の話、
うん、
一時の筆記試験前に、試験官から、今日ここにいらっしゃる皆さんはほとんど6大学卒の方ですが、今回の採用は総合職ではなくメンテナンス職の採用ということをお間違いなく、なんて言われて、工業高校卒の自分はこれはダメだと諦めムードになり、一気に力が抜けて緊張が解けたおかげでリラックスできた結果、逆転劇で合格できたのではないかなと今自分では思っています。話変わって、若い頃後輩の彼女を可愛い子だなぁといつもやらしい目で見ていたのですが、
ちょっと待って、話変わりすぎなんだけどまた来た、またなんか変な、
またこれね、昔のね、俺昔モテてた話来ましたよ。ある日その子から相談があるって電話が、
うん、
一緒に飲みに行くとその後輩の愚痴がポロポロと出てきて、そのまま今日は帰りたくないと、
お
う、そのまま半年ぐらい付き合いましたが、いつの間にか連絡取れなくなり、1年後全然別の人と結婚しました、うん、と連絡が、
お
天国から地獄への逆転劇でしたっていう、ね、
また俺は昔持ってた自慢、
持ってた自慢入れてきたよ、これ
急になんか話変わりすぎなんだけど、最後の数行ちょっと待ってくれよ
あのね、中野美さんは基本ね、自分が昔いかにモテたかっていうところにどうやって話を持っていくかっていう方向スタイルですから、
うん、いやー先週のねガキレンジャーの配信もまあ中野美さん、うん、あの見てくれて、まあ、コメントとかもくれてたんだけど、やっぱそこでもね、
うん、
軽す恋愛してくるみたいな感じ、うん、コメント
して
やばいよ、 ああ、まあありがとうございます。
つまりもう気持ちは50代前半の50代後半の人だよね。
いや、もう、厳密には50代、気持ち50代前半の中身50代前半。だから。
うん、
いやー、まあ、そういう若い頃モテてたのね、その恋愛相談からの。
ね、
うん、ね
え、やたらとモテてる感じですよね、中野さんね。
本当かな、うん、ありがとうございます。
うん、はい。ですね、米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
はい。僕には高3の息子がいます。
お
昨年までは腕相撲を勝っていましたが、負けてしまいました。まだ40歳になったばかりなのに負けると思わなかった。息子の成長を感じて嬉しい反面、少し悔しくもあります。もう一生これが逆転することはないのだろうなと。
米粒フェイスさん、でも去年までってことは、高2の息子が親父と腕相撲をやってたって、すげえいい関係だな、なんか。
ね、大場がトップの子供はもうちょっとちっちゃかったもんね。
高2の頃なんて俺絶対自分のお父さんと腕相撲なんかしたくなかったもんね。やっぱなんか、家あんま帰りたくないとか、そんぐらいのちょっと反抗期な感じだったから、
うん、
すごいいい関係だね、なんか。うん、なかなか高2でお父さんと腕相撲なんかしてくんないんじゃない？
そうね、だから仲いいってことだよね。
うん
うん、
いいんじゃないですか、それは。
うん、ですね。あ、これね、池一家湖になりたいさん。
はいはい。池の水？
うん、池一家湖になりたい。
すごい、池線なんだ。
長いです、これ。
はい、じゃあお願いします。
今週のドラゴン、夢の話です。
夢の話。
ダースさんが成長して大人になったとおぼしき娘さんの一人に声をかけています。
うん、
ダース、お前、母さんに本当に似てきたな。娘さん、え？ダース、いやさ、お前の猫背の具合があいつにそっくりなんだよ。うん、娘さん、は？ダース、びっくりさせちゃって悪いな。でもあまりにもよく似ていて、その猫背が。うん、BGM に森山直太朗さんの生きとし生けるものへが流れ始めます。ここでテレビ番組によくあるワイプ画面が現れ、そこでは和尚さんが祈りのようなことをしています。ナレーションで和尚さんが霊界からダースさんを呼び出し、二人でお茶をしていたところ、成長し奥様によく似た娘さんかっこの猫背に我慢ならなくなったダースさんがつい声をかけてしまった旨が説明されます。親子の再会という感動の瞬間が間もなく訪れるのだと思っていたその時、娘さん、お前誰だよ、話しかけんなよ。丸BGM。私はここで目が覚めました。前日にダースさんの配信をいくつか見ていたことで、このような夢を見たんだと思います。見ていた配信はダース和尚の最新刊に加え、2年ぐらい前の過去回で、そこではダースさんが霊と交信するようなコーナーがありました。
うんうんうん、
今までの人生で見たことのないタイプの夢でした。起きてすぐにこのツイートを書いています。逆転劇の話じゃないだ
ろ。夢の話。
夢の話
とか応募し、何ないから、夢、テーマ夢じゃないから。
夢の話を送ってきてくれてたっていうね、最後まで読んでびっくり、逆転、何も逆転してないっていう。
いや、もうすげえな。読んじゃってんじゃん。
逆転しなかった。何も逆転しないまま終わりました。
クォーターですか、じゃあ、まあ、まあ。夢に出てきたのね。
夢に、まあ、出てきた。
だから、まあ、この番組始まった2年ぐらい前は、心霊フリースタイルバトルっていう、なんか、ね、そういうコーナーがあったんだよね、俺、この番組。うん。まあ、それを見てたから、そういう夢を見ちゃったのかな。
うん。はい、ですね、西洋ウォンさん。
西洋ウォンさん、ありがとうございます。はい、
以前ボーナスが出た時には同僚に誘われてなんとなく宝くじを買っていましたが、
うん、
ある冬ジャンボ宝くじで組違い1等が当たって、もう少しで大逆転が起きそうでした。
あ、
組は100組まであるので確率100分の1まで迫っていたと思うと何度も残念でした。
うんうんうん、
ただその後悔しいという感情は特に湧かず、好き物が落ちたようにパッタリ興味を失い、宝くじを買うのはやめてしまったのでした。
お、
当選金30万だったと思います。うん、ある意味勝ち逃げだったのかな。これ組違いで30万はもらえたってことですよ。
あ、そっかそっか。
うん、
まあでもあと一歩でって考えたら、うん、やっぱズーってなるけど、そこからでもその宝くじにのめり込まなかったっていうのは結構
抜けた、
まあ、ある意味良かったというか、
うん、
やっぱそんなギリギリまでさ一等に迫ってたらさ、
うん、
も
う
どんどん宝くじとか、まあ、その世界にのめり込みそうじゃん、普通だったら。
まあこれね、僕あのさ太郎っていうね、僕らの友達の郡、うん、山にいる太郎くん呼んだ、
俺の中学校の幼馴染ね、
うん、太郎くんはですね、 一時は、うん、あらゆる生活設計を、
うん、
宝くじに当たった前提で立ててたからね。
いや、それね、かなりね、おかしなことになってたよ。宝くじ当たったら、和尚には100万円あげるとかさ、うん、なんかよくわかんない約束してもらって
すごい、あのさ、で、え、太郎どうするの？いや、だってさ、宝くじ当たるでしょって言って。そうなのって。そ
したら何の自信なのそれ。
この、ここの家賃と電車賃払った後、
うん、
その、当時さ、テープとかを自分で作ったのね。社長、なんだっけあれ、
ラジオ。4WDLコードっていう、まあ、架空のラジオ番組を、まあ、30分ぐらいの作って、カセットテープに入れて、
毎月のイベントでね。
イベントで、まあ、100円とか200円とかで売ってたのかな、あの頃は。うん。
社長新聞とかね、そういう新聞も毎回出してたん
ですけど、うん。結構ね、いつも毎回完売してたからね、あのラジオ。だから今思うと、すごい、なんていうの、すごい自主ラジオ、今 YouTube ラジオとかいっぱいあるけど、もうそれの先駆け、しかも
だからリアル砂場だったよね。
課金制1本のラジオ番組を多分あって500円とかだったかな、
仮面してたっけあれ。
うんと、
まあ結構ちゃんと作ったんだよね。
それと新聞とかセットで、まあそんな感じだったと思うけど。
いやでもそれも、ま
あ、言ってたからね、あいつ。
その制作費あれ毎回でも出すために赤字出してたから
そう、ね、
カセット買ってジャケットとか全部自分で作ってたから、
うんうん、
で、まあ、それのお金に当てるのと、
うん、
なんかイベントをやって、
うん、
でいろんな人をブッキングしてみたいなのを全部宝くじに当たった前提で、
うん、
スケジュールを決めて
る。その自信はどこから来てたのかさっぱりわかんないけど、多分当たるからっていう
ね。多分当たるからっていうね。
何を感じ取ってそうなったのかわかんないんだけど。
当たったことがないんだよね、でも。
ないんだよね。
しかも、そしたら、そう、当たったことだよ。太郎さ、宝くじ当たったことないよねって言ったら、
うん、
すごいんだよ。当たったことないってことは、
うん、
この後当たるってことだからって言ったんだよ。
いや、そうなのか？当たった
ことなのかって言われるよ。
いや、なんか、宝くじさ、例えば、結構、まあ、100万を何回も当ててるような人とかもいるんじゃないの？それはそれで。
そうそう、だから。うん、すごあの時期はすごかった。でもとりあえず基本前提は宝くじに当たる、
うん、今は多分、ね、やってないと思うんだけど、太郎は競馬も昔結構好きだったみたいで、やっぱ競馬新聞とかさ、自分の予想競馬新聞作って、なんかそれもこう一部100円とかで売ってたのかな、昔学生
時代。自分で予想した競馬新聞
だからもうなんか自主出版とか自主ラジオとか、とりあえず作って売ってるっていうの先駆けなんだよね、今のインディーズ。
そうね、自分で全部作ってたよね。
うんうん。
デモテープとかそういうの、T シャツとかもさ。
T シャツもね。
今一枚作ってたもんね。
そうそうそう。今ね、そのベースとかで発注して、こうなんか、きっちりプリントされたの売ってるけど、本当になんていうの、こうガリガリガリってなんか、T シャツに本当にペンキみたいなの塗って作ってたからね、あいつ。うん。未だにあの T シャツ、もう20年近く経つけど、なぜかプリントの色が全く落ちないっていう
不思議な T シャツ、ね、のプリントでね、
うん、特殊なプリントを使ってね、
うん、サイがサイっていうのね、 4WD レコードのロ
ゴ
サイかね、
うん、作ってたね。
はい、ビジ太郎さん、
ベジ太郎さん、
ビジ太郎、
ビジ太郎さん、はい、ありがとうございます。
私の人生最大の逆転劇、それは2007年の出来事。
うんうん、
私はブラジリアン柔術という寝技の格闘技をしているのですが、当時の私は連敗街道まっしぐら。その日、今回も全然ダメだろうなぁと思い、ブラジリアン柔術、全日本選手権の会場へ、重い足取りで向かっていたのです、
うんうんうん。
出るつもりは全くなかったのですが、所属道場の代表が勝手に申し込んでいました。
うん、
予選などはなく、規定を満たしていれば出場できたのです。
うん、
1、2回戦は僅差で勝ち上がり、準決勝は数ヶ月前、私が締め落とされた相手。なんとかリベンジに成功。決勝は最後の最後に逆転。優勝してしまったのです。
優勝までしたの？
周りからは称賛の嵐。勝った直後は夢のようでしたが、全日本チャンピオンの肩書きがつき、賞金になった私は、人生負け犬で終わらなくてよかったなとつくづく思いました。親不孝者ですが、親にいい報告ができて本当に良かったです。その後、アジアチャンピオンにもなり、密かに世界チャンピオンを目指している現役バリバリ53歳です。わー、いつも楽しく聞いています。頼もうと連れて聞きましたっていう、これ、アジアチャンピオンの人ですよ、これ。
すごい。すげえじゃん。
ブラジリアン柔術アジアチャンピオンよ。
ブラジリアンジューディスって誰かやってなかったっけ？
上田くん、L 上田くん。
L 上田さんか、そっかそっかそっか。
L か。一回、L 上田くんを差し向けたいねって。
ああ。
チャンピオンだからね。
そういえばなんか、L 上田さんから LINE でなんか、前田明さんとツーショットの写真を送られてきたんだけど。
あ、博士のイベントでね。
イベントでか。
うん。昨日博士のイベントの、
うん、
ゲストが前田明さんとターザン山本さんだったんで。
うんうんうん。
で、それと、上田くんも出てて。
すごい、なんか、むちゃくちゃ、なんか、上田さんの半分ぐらい、なんか前田明の半分ぐらいだったら、なんか上田さん。
前田明の割るにすると、L 上田。
いや、むちゃくちゃ写真で見て、前田明でっけえと思ったな、あれは。
ちなみに、でも、この、アジアチャンピオンで、今53歳世界チャンピオンを目指してるって、なんかもう、バキの世界みたいだね。
もうすごいね、もう、超老体だけど、むっちゃ強いっていう、ああいうパターン。
うん、
格闘技って、でも、年齢結構影響するんじゃないの、
まあ、体力もね。でしかも、寝技だから、
うんうんうん、
スタミナがね。
ただ、そういう武術的なものってさ、やっぱ、非常に細身の老人が強いってパターンあるじゃん。亀仙人的な感じでさ。
ね。
この、おじいさんが、みたいな。なんか指一本って、へいみたいなさ。そういう。
でも、勝手に応募されて日本チャンピオンになっちゃうってすごいね。
すごいっていうか、やっぱ、まあでも、そういう、なんていうの、自信があったんじゃないの、やっぱり。
2007年に日本チャンピオンになった人だから、これ多分調べたらすぐわかりますよね。でも、これね、
うん、
いわば、我々泥団子、砂場軍団。
砂場軍団。軍団
うんまあ、いざね、
うん、
砂場同士の構想になった時。
うん。この砂場。なんで砂場同士の構想って。どうせ YouTube 同士で戦うことがあるのそれ。
まあまあまあ、縄張り争いとかそういうのあるでしょ。
ねえから、砂場は広大なんで YouTube なんかいくらでもできんだから。例えば、オールナイト日本の枠組みを取り合うっていうのはわかるよ。砂場の敵はいないから。みんなどこでもやれるから。
仮に砂場の構想が起きた時ですよ。これもリスナーがやっぱりね、立ち上がってね、砂場のために戦う時にね、ビジ太郎さんがうちらにいるって考えたらもうね。
だっても清原チャンネルとかと戦うことになるかもしれない。
清原チャンネルは別に野球と肉体がすごいだけで、多分ブラジルジュージューとアジアチャンピオンの方が強いから、そこは。
いや、清原チャンネルと戦いたくないけど、まあ一応。
前田明チャンネルあるからね、
なんだ前田明チャンネルはもう絶対やられるわ、それ。
絶対やられるね。
瞬殺でしょう、それは。
さっき松坂チャンネルとかもあるしね。
いや、まあまあまあ。
アントニオ猪木チャンネルもありますからね。
猪木さんはそんなね、戦いは
今。まあリハビリをね、でも 1,2,3 だっていうのをこの間も上げてましたね。
いやね、頑張ってほしいけど、猪木さんは。
ちなみに、プロレスで言うとね、この間映画を見に行ったんですけど、試写会で。共演、狂った猿って書いて共演って言うんだけど。
狂った猿で共演。
葛西純選手っていうね、デスマッチのね。
うん。あ、葛西選手。
全日本、大日本プロレスに。
で、俺ら見てたよね。
見た、見たった
ん
だ、見てた。
うんうん。
で、のドキュメンタリー映画が今
度。体中に画鋲が突き刺さった人でしょ？
そうそうそう。もう頭に針とかすごいかかった。
そう、蛍光灯デスマッチとかやって、蛍光灯の上にパイルドライバーされて、ね、俺ら楽屋で、こうやって葛西選手がこう画鋲
を。見てるとこ見てるね。
行ってとかって、普通になんか、そんなもんなのみたいな。100個くらい画鋲刺さってんだよ、背中に。
画鋲だらけで、蛍光灯の破片とか刺さりまくってんの。
なんかね、ささくれ撮るみたいな感じ。
あ、ちょっとね、って撮って。
軽って思ったけどね。
葛西選手のドキュメンタリーの試写会行ったら、本人が舞台挨拶で来て、
おお。
それで帰りがけに、その映画の配給会社の人が、僕と葛西、大日本のあれとか出ちゃって、僕が出てたっていうのは全くその配給会社の人は知らなくて、葛西選手と写真撮りませんかみたいなことを言ってくれたから、
うんうん、
ぜひぜひって言って、
うん、
お会いした時に、
うん、
そのクラウン28で横浜アリーナに出たっていう話をしたら、うん、歌いながら入場してたでしょって見てましたよって言って。
覚えてくれたんだ。
覚えてくれてたんだよ。
うんうんねえねえ、やったよね。
うん。
横浜アリーナ、満員の中、初の口パクライブをやった。
口パクライブですよ、僕らの。僕ら唯一の口パク。なぜなら、リング用のマイクしかないって言われて、あなたらのマイクはありません。横浜アリーナでマイク一本しかねえのか、みたいなね。
いや、あれびっくりしたけど、いや、そっかそっか、懐かしいね、もうあれも2、 15年ぐらい前、20年。
そうそうそう、その頃のね、隣の楽屋がミルマスカラスですからね、僕らのね。
すごかったね、あれ。うん、
でも、その時にね、そう、楽屋で見せたよね、その、葛西選手の。
葛西選手は、だから、あの15、6年前とかでもさ、結構、うん、あの、まあ、年配の選手だってイメージがあるんだけど。
今ね、僕らのね、3つ上ぐらいよ。46とか。
そっか、そっか、うん。なんかもう、すごい、やっぱ、とても俺らのちょっと年上には見えなかった。やっぱ、でかいしさ、いかついし。
で顔がね、昔からね、うん、身長は高くないんで、実は。
そうなんだ。
でかく見えるんだけど。
いや、見える、見える。うん、うん、
でも顔がね、なんかね、シワクチャなんだよ。だからちょっとね、おじいちゃん顔してるんだけど。
そうそうそう、そういうのもあってね。うん、
いやー、でもね、
やっぱそんな映画があるんだね、今。
そうそうそう。それで、お話したらちゃんとそのことを覚えてくれて。
懐かしいね、その、大日本プロレスのテーマ作ってたんだよね。そうそうそう、うん、
なんかいろいろその頃やったことがなんかこう一周してこうなんか身になった感じがしてね。
ああ、回り回って随分時間かかったけど、うん、
まあそういうね、なんか別に逆転とかじゃないけど、ちゃんと回収みたいな感じが、うん、
回収されたって感じだね、うん、それは
回収はされた、
うん、
逆転はね、僕だから逆転って、
うん、
逆転したことってあったっけなっていうのがいまいち、ね、具体的な逆転例がないんだけど、
うん、
まあぶっちゃけ死にそうになって生きてたみたいなのが、
いや、お前人生全部逆転だろ、そしたら。すべてが。
僕はね、正直、今夜、入院してなかったら死んでましたからの、
うん、
元気ですみたいなのは、2回ほどやってますけど。
逆転2回ホームラン打ってたら、もう、いいよ。このまま死んでも。もう、それは。
っていう、なんかね、そういうレベルの逆転はそういえばしてたけど。
いや、もうそれが最大級だよ。本当に。生きてる、生き様だから、死に生きの逆転に勝てるものはないからね。
まあだからそれでさ、
うん、
45でもう5年経ったら死ぬ可能性ありますよって言われて、あと1年になったから、まあ、来年のね、うん、4月11日はなんかもうちょいでかくね、パーティーしたいなと思ってるんですけどね、うん、そういうのがね。
まあ来年はね、
逆転だから来年の4月11日はもう逆転でしょ、そこは、
うんうんうん、
逆転して生きてたみたいな。
来年そうね、もうコロナも完全になくなって、まあがっちりお客さんと一緒に騒ぎたいけど、
第11波ですとかになってたら嫌だもんね。
でもすごい、いやでもなくもないからな、本当大阪1200人とかさ、
うん、
ちょっと東京を超えるなんてこんなことがあるなんて、なんかびっくりしたけど、うん、
まあ東京よりも検査をいっぱいやってるっていうのがあるけどね。
あ、そういうこともあるよね。
出てきてるのはね。
まあまあまあ、ちょっと来週のテーマなんですけど、うん、
はいはい、
なんかさ、ちょっとまたびっくりしたんだけど、
うん、
今、まだあるかっていうさ、焼肉屋のバイトの店員がさ、この今時やるかっていうぐらいさ、
直接
バカツイッターでさ、まあ、ツイッターなのかな、あれ上げてたの。なんか、こうアイスクリームをこう、ふにゃふにゃって出す蛇口から直接アイスクリームをわーとか食べたりしてる動画を上げてさ、まあ、まあ炎上というかさ、まあ焼肉、その店員、焼肉店のお店側が謝罪して、なんかバイトはもちろん解雇にしますみたいなことを発表してたけど、やっぱさ、懲りずにそういうバカは本当にまだいるんだなと思って、ちょっとびっくりしちゃったんだけど。
まあ、言ったらよ。
うん。
SNS とかさ、
うん。
なんだったら携帯で動画撮るとかさ、
うん。
そういうので見えるようになったけど、
うん。
バカやってたやつは多分昔からいたとは思うんだよね。
まあまあまあまあ、うん。
うん。したら、それが、バレるようになったっていうか、
うん、
バラすような、まあ、バラすってことはさらにバカな気もするんだけど、
うんうんうん、
黙って遊びでやってるやつはいると思うけど、ね、うん、それを自分で動画に上げて、ね。
じゃあやっぱスマホがあるってことで撮っちゃう。撮っちゃったらイコールどっかに上げたくなっちゃうっていう、なんか連鎖でこうなるんだろうね。まあうちらもさ、高校生の頃さ、スマートフォンがあったらさ、
いや、
なんかバカやってる写真とかやっぱ撮ったり動画撮ったり
絶対記念
するじゃん。
やばかったと思うよ。
でこれあげんなよとか言われてても上げちゃったりするわけじゃん。
さはさ、うん、なんかさ、バイトしてた工場でさ、
うん、
吸引するさ、
うん、
ゴミをさ、
うん、
処理する
機械を
さ、
そうそうそう、
覗くなよって言われてさ。
そう、もう超危険な、本当にこう、解体したものをね、ガーって
全部吸い込んで、ぐちゃぐちゃにするやつだから、うん、覗くとそれこそ眼球が吸い取られるとか、
うんうん、
そういう危険性があるから、
うん、
覗くなよって言われた瞬間に覗いてたんだよね。
これですよね
って乗ってきたんだから。
バカ野郎って。
もう、バカ、どのやるやつってんだろ。
これの、ですよね、覗いちゃダメなの
これは覗いちゃダメなんでしょうね、とか言って覗いてるっていうね。
最強に面白い。もう、5秒漫画、5秒ギャグ漫画だから。
そう、その場でスターンって感じでしょ、だから。
そう、面白い。
どうやんなってんだよ、みたいな。
まあまあ、そういうことでさ、まあちょっとね、今回広めで、バイトの思い出。
あ、いろいろあると思う。
みんなね、高校時代とか学生時代とか、まあ、みんなバイトはするでしょ
う、うん。
だから、バイトならではの思い出とかあると思うんだよね。その責任感のない中でやった、中でのバイトとかってなると。そうそうそう、
まあ、やらかしもあるし、逆にね、それこそ今日のね、朝日新聞で、
うん、
DJ 店員っていう、ね、
DJ 店員、
うん、DJ 店員っていう見出しのニュースがあって、
うん、
何をしたかっていうと、コンビニで働いてる、コンビニでバイトしてる人が、そのなんか、老人が来て、
うん、
なんかのコピー機で、
うん、
なんかその、なんかこう、これをコピーしてすぐ送んないと50万円取られるみたいなことを言ってる人がいて、
お、やば
って。なんか紙にメモが書いてあって、その通り、なんか、支払いの、
うん、
コンビニの端末支払うみたいなやつ、
うんうん、
こうやろうとしてて、やり方がわかんないから教えてくれって、こう、聞いてきたんだって。
うんうん。
ほんで、店員さんが、それは、ちょっと、怪しいかもしれないから、ちょっと見ててくださいって言ったら、うん、いやもう、すぐやんないと、これまた50万円取られるって言われてるから、とにかくやんなきゃいけねえんだって言ってるらしいよね。ほいで、その店員さんがすぐに、起点聞かして、あ、じゃあちょっとお待ちくださいって言って、
うん、
当番して、
うん、
で、これ多分の詐欺の。
いやもうこれは完全にオレオレ的な匂いがするね。
じゃあ、おまわりさん呼んで、
うん、
で、しかもそのおじいさんが、万が一それ決済しても、最後レジで、そのレシート打ちをしないと決済が降りないから、
うんうんうんうん、
だからそのおまわりさんが来るまでは時間稼ぎしようと、
うん、
言って、でそのおじいちゃんが慌ててなんか操作しているのを、
うん、
待ってる間に警察が来て、
うん、
事情を説明して、それでその警察からあそれは詐欺だから、
うんうんうん、
そこやめてくださいっていうので、ようやくその未然に詐欺を防いだっていう。
うんうん、
で、その店員さんが実は、ハウスの DJ をやってる人らしくて。
おー、四つ打ちのね、
ハ
ウスミュージックの。
うん、それで、DJ 店員、詐欺を防ぐっていう、ニュースが今日、朝日新聞に出てたんだよ。
DJ らしさは今んところ出てきてない。
何にもなかったんだけど、何にもなかったけど、その、バイトしてない時は、
うん、
ハウスの DJ をやってるらしい。
うん、いや、もう DJ。
あれじゃないですか、おじいちゃんと警察をロングミックスしたところね。
ロン、お
おっと、そのなんかもう座布団系のそういうこと言い出したな、高沢。高沢
君、これ今、山田マン、座布団1枚持って
きた。山田マンはラッパガリアだから。山田君ね。随分変わっちゃうから、君と、マンは。うん、いや、まあ、そう
か、
うん。
まあ、バイトの覚えでね、ぜひね、皆さんいろいろあると思いますから、これはね。
うん
うんうん、
あと、まあ、なんかバイトの思い出っていうと、なんかその、例えば、バイトのまかないこんなの出ましたとか、もうちょっとなんかあったら聞きたいな、そういうの。
うん。いろいろね。
はいはいはい。
僕もね、ちょっと少ないバイト話をね、来週は皆さんの泥団子に合わせてね、
うん。
しようと思いますから。
バイト話お願いします。
大将くんはスーパーフリークのね。
スーパーフリーク。で、
スーパーフリークでネズミにパンチされた話とか
ね。パンチいろいろありますよ。まあ、バイト中にね、マイカベリックのアルバムも仕上げましたからね、バイト先で。バイト先でサンプラー持ち込んで。
ネキストとか作ってたからね。
普通に、バイトの。
NPC2000 エクセル持ち込んでやったからね、
うん。ゲームセンターでダースレーダーにラップさせてたからね、その、
そう。で、スーパーフリークのね、エロ DVD UFO キャッチャーをね、
うん、
とあるレコード会社のディレクター。
いや、もう名前出すんだよ、お前。やめとけよ。話になると、あるレコード会社の社員がすごくね、恥をかくんだから、このオチは。やめろ。もう、過去散々名前実名出してきて、もうやめてあげて、それ。本当に。
あの時でももう、本当に面白かったからね、もう、マジで。だって、まあだから、おしょうくんのスーパーフリークは、ちょっとグレーなゲーセンだったから。
グレーなね、
ゲーセン。特にね、UFO キャッチャーのふりをして、LDVD を UFO キャッチャーで撮れる機械が置いてあった
の。そうそう。クレイ、UFO キャッチャーの景品が、もろにエロビデオだったから。
エロビデオが。
ガッて撮るっていうね、う
ん、でその時僕おしょうくんがバイトで僕が遊びに行ってて2人でそのバイトの店員の部屋で、うん、まあ、それこそその曲作ったりとかくだらないことやって遊んでたら、うん、コンコンコンってこう 扉を叩く音がして、うん、そして、すいません、UFO キャッチャーの景品が詰まっちゃって取れないんですけど、っていう人がいて、取ってもらえますかみたいな声があって、それで、おしょうくんが扉をガチャって開けたら、うん、うちらの知り合いのディレクターさんが立ってて。
いや、それはだからね、まさかゲームセンターで、ねえ、
エロディアイカデリック出てきたみたいな話。
誰がエロディオとか撮って、しかも店員に苦情言ってんだよって言ったら、すげえ知ってるやつだったからね。
店員に苦情言いに行ってガチャって開けたら、まさかのマイカデリック登場で。
俺らへね、俺一人とかだったらまだね、
うん。だろうけど。2人出てきたからね、これもう完全にドッキリだよね、あの状況は。
いやなんかまあ本当今だからいいけど、あのゲーセン、普通にタバコとかも景品として UFO キャッチャーの景品だったからね。
何でも入ってたね、あそこ。
あれもう法的にはかなり完全にアウトだったからね。
だってタバコとかエロ DVD にさ、うん、セロハンテープで緑のさ、うん、その UFO キャッチャーで撮れるようにテープをさ、輪っかをくくりつけて貼っつけてね。
そうそうそう。ね、うん、懐かしいな
ぁ。でね、もうそのレコード会社のディレクターさんにさ、わざわざさ、うん、俺と翔がさ、真顔で、うん、どれですかとか言って。
相当恥ずかったと思うよ、あの社員さん、レコード会社の社員。
あれは、本当面白かったわ、あんた。うん、まあまあまあ、そういったことも含めて、皆さんのね、
はい、
バッドの思い出ぜひ、お待ちしておりますよ。
うんうん、は
い。ほんで、告知です。
はいはい。まあ、ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネル、このチャンネルとは別に僕が趣味でやってる、まあ、おもちゃとかエアガンを紹介するチャンネルが、はい、いつもね、まあ、土日あたりに更新するんですけど、今週は、こういうね、エアガン、ガスガン、ウィルソンスーパーグレードって、これ東京丸いの、これもね、結構古めの30年以上前にリリースされたものなんだけど、うん、これね、固定スライドガスガンってブローバックしないモデルなんだけど、最近ね、またそのブローバックしない固定スライドガスガンがね、最近またちょっと流行ってる兆しがあってね、東京丸いから新製品が出て、まあ、そのタイミングで固定スライドガスガンの昔のものを紹介しますんで、はい。ちょっと古い方はぜひ見てください。あとは4月の25日、さっきも言いましたが、まあ、イベントがある、ミーティング、ズームミーティングしたあのね、俺が
マウント。キャットマンジョンだけでプレイする
キャットマンジョンだけでプレイしねえから、そんなトリッキーな DJ じゃねえから俺、やめてくれよ。まあ、4月の25日、これね、配信のみでやるんですけど、
お客さん入れないってことだよね。
お客さん入れないんですけど、日曜日ね、これ、無料配信でやるんで。
あ、無料なんだ。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、ね、無料なんで、もしね、よかったら、ちょっと、投げ銭とかあるんで、うん、うん。こんな感じで、これ、また時間はね、
昼間。何のチャンネルであるの、その YouTube チャンネルは。
これはね、
そのクラブのチャンネル？
クラブのチャンネルかな。ちょっとね、またツイッターとかでね、まあ、近くなったらまた情報更新します。この番組でも言いますんで、うん、まあ、とりあえず4月の25日日曜日の、夕方3時から、はい、うん、配信しますんで、
はいはいはい、
開けといてください。
はい。僕はですね、411にやった片目と片れ、18日の日曜日まではね、買えますから、まあ、もし、うん、まだ見てないって言ったら、これ誕生日プレゼントだと思ってね、配信チケットを買って見てくれると嬉しいでございます。
太田さんのね、うん、酔っ払った顔もぜひチェックしてください。
最初から、僕だからね、あんまり顔、後ろにいるから太田さんは。
うん、
あんまり顔見えてない
です、ね。やっぱね、うん、ちょっと太田さんの顔が画面抜かれるとね、太田さん笑っちゃうんだよ、ね。
笑っちゃう。
バカ殿いるってなっちゃうから。
バカ殿が、バカ殿のコラム叩いてるみたいなね。
うん、バカ殿の超うまいって。
ハイロドロシーってラッパーさ、レップで、さっきね、うん、ハイロドロシーって言ったハイロも見てくれてさ、
うんうん、
すごい太田さん見ちゃうって言ってたもんね。
太田さんね、惹かれちゃうんだよね、やっぱこう魅力あるから。
うん、叩いてるだけで面白いっていうね。
最高ですよ。
うん、で、4月の28日、うん、僕と藤鹿島さんのね、
うん、
昼からなんですの、特別版、夜からなんです。
はい。
これが、フリージャーナリスト、フリーライターの畠山道義さんのゲストで、ロフト、阿佐ヶ谷ロフトチャンネルからですね、配信で、これもお客さんは入んない、無観客で配信のみとなりますが、
うん、
428に、今、もうチケットを売っているので、ぜひチェックしてほしいと思います。はい、それで、あとですね、まあまあ、そんな感じかな。あとは、まあ、毎週のね、予定とかは僕、ツイッターとかで、
うん。
上げてるので、ね、サイトしてもらえれば。と思います。
はい、あいつ、
ねえ、まあまあまあまあまあ、まあ、そんな感じでですよ、
うん、
今週もまあいろいろありましたが、
うん、
おしょうくんのとりあえずレコード棚マウンティング
レコードマウントは本当にちょっと今反省してるやばいこれは、うん、気をつけないと、
ね、これだけの、うん、ね、全部10円ですから、この
すげえな、これ、これだけあって、お前、全部、1枚10円だって、お前。
あの、レコファンの10円のレコードだけを、揃えたっていうね。
いや、昔、そういう DJ いたけどな。
10円のレコードでも、別にいい曲ありますからね。
うん、いや、まあ、まあ、レコードね、全然あるある。
うん。で、逆にね、5万円のレコードでも、
うん、
ただレア版なだけでピンとこない時もたまにありますから、
うんうんうん、
ただ珍しいんだなみたいなこと以上の引き合
い。もうこれはもう本当値段じゃなくて自分がこういろんな思い出が一枚一枚にあるからね、その値段は本当つけらんないんだよこれは。
一枚一枚のスキャットマンジョンにね。
いや、どんだけ俺スキャットマンジョン好きなんだよお前これ全部スキャットマンとか全部いいから世の中でそんな棚は
そんな棚は
だって。だろお前。これもこれもこれも全部。
これもこれもこれもこれもこれもスカットマンスカットマンスカットマンスカットマンスカットマンジョーン。
ないから。
うん、まあまあまああの、はい、なんてね、あの決してあの恐るるに足らずということで、ね、レコード。
恐れてくれよ、これが全部スキャットマンだったら、それは恐る。
それも
怖すぎるから。
はい、ということで、片目のダースの鬼こと、ダースレーダーでした。
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
はぁ、
あ、
楽しい週末が始まるぜありがとうございました。